ショッカー大野の秘密基地へようこそ。はい、ということでですね、まあ寒い日が続いておりますけれども、ちょっとですね、貝原玲奈冬眠しておりますが、もうちょっとすぐ帰ってくると思います。春とともに帰ってくると思いますんでね、もうちょっとお待ちいただきたいと思います。で、メールの方が来ておりますので、メールをまずねご紹介していきたいと思いますけれども、こちらラジオネーム高文くんからいただきましたね。ショッカー大野さん、玲奈さん、こんにちは、ということで、はい、どうも、いつも秘密基地のラジオを楽しく聞かせていただいてます。ショッカーさん、1月8日に科学技術館で行われた藤岡弘さんのファンミーティングでは司会お疲れ様でした。ああ、来てくれたんですね。藤岡さんとの重厚なトークと、ショッカーさんの軽快なトークの組み合わせが絶妙で、とても楽しい時間を過ごさせていただきました。ありがとうございます。ラジオを聞いてる時から思ってましたが、ショッカーさんは毎回ゲストの方の良いところをたくさん引き出してくれるので、お、毎回ゲストの方の新しい一面が発見でき、とても楽しいです。これからも頑張ってください。応援してます、ということでね、これ自分で読むの照れくさいですね、本当に。もうレイナ早く帰ってきてくれ。こちら、ラジオネームうさぎ丸さんでございまして、ショッカーさん、貝原さん、こんにちは。はい、どうもこんにちは。以前貝原さんに質問させていただいたものです。質問に答えていただいてありがとうございました。あ、そういうことなんですね。猫社長さんからのお言葉で、アシスタントを務めることになったんですね。あ、そうかそうか、どういうきっかけでねこの番組のアシスタントになったんですかっていうね、あの質問くれた人ですね。とても素敵なきっかけですね。貴重なお話ありがとうございました。番組が始まったきっかけとアシスタントを務めることになったきっかけを知ることができてよかったです。それから昨年はたくさんメールを読んでいただきありがとうございました。いやいや、もう出していただけば、うちはもうじゃんじゃん読みますからね、じゃんじゃん出してくださいね。今年も番組を楽しみにしています。2017年がお二人にとって良い年になりますように、ということでありがとうございますね。レイナちゃんにも応援メッセージでございましたけどね、すぐ本当にすぐ帰ってきますんで、必ず帰ってきますのでね、ちょっとお待ちいただきます。で、必ず帰ってくるといえば今回のゲスト、いやー本当に帰ってきてくれて、もうみんながねお帰りなさいの気持ちをね持ってね迎えられるんではないかというところで、もうご紹介しますね。今回のゲストは宮本かな子さんです。
はい、どうも、宮本かな子です。
いや
お帰りなさい、僕でしょ、僕じゃないですか、ショッカーさん。
あ、すいません、マネージャーの方ですか。
そうなんです、今日は印刷でやってまいりました、高橋秀幸です。違います。
あ、違う、違います。高橋秀幸さんじゃない、高取秀明さん。
そうそう、シュシュッと参照、高取、違います。
はい、違います
よ。ノリノリじゃないですか。
もう激レンジャーじゃないですからね。
はい、何ですか。あなた
あ、もう私は高橋秀幸ですよ。
あ、そうだよ、知ってるよ。知ってるよ。
お帰りなさいって言ってくれたじゃないですか、さっきも。
え、は
い、
ではかなちゃん帰ってきてるだからよかった。
あ、帰ってきました、
お帰り、
ただいま。
ずっと会いたかったよ。
いやいや、ありがとうございます。本当にそう言ってもらえると嬉しいです。
基本でしょ、基本でしょ。もうずっと会いたかったんだな。
今日も絶好調だよ。
冷静に会いたくなかった。去年ね、高パストはいっぱい会ってるし、だって
会いたくなく
て仕事柄
会いたかったぜですからね。
そういうね、高パストは会いたかったぜだからね。で、最後にこれでもくれって手袋投げちゃって、その後返してくださいっていう。
怖いですね、無知って。
はい、ということで、まあ、そんな、はい、愉快な、宮本かな子ちゃんと高橋秀幸さんを、はい、お二人をお迎えして今回お送りしようと思います。よろしくお願いします。
ショッ
カー大野の秘密基地へようこそ。今日は宮本かな子と
高橋秀幸が
お邪魔してます。
皆さんこんにちは、同人印刷の猫のしっぽです。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。いらっしゃい。 さあということでですね、今回はですね、もう帰ってきたウルトラマンならぬね、帰ってきた宮本かな子ということで、はい、宮本かな子ちゃんとお月の方をお迎えしてですね、
はい、ちょっと人をバカみたいじゃないですか、バカみたいに小判ざねみたいに、
いやこの番組はね、まあ、ゲストにお越しいただいた方のいろんなプロフィールをですね、まあ、掘り下げていきながら楽しくトークしていこうという番組でございますが、
はい、
今回はやっぱりね、かなちゃんのいろんなお話を伺いたいと。
おありがとうございます、ね、いや、そんな話ないかもしれないですよ。もう面白くないですよ、私。
本当にどんどん出てきますからね。
あの真面目に生きてきたんで、
ね、あの横にいる不真面目に生きた人とちょっと違う感じ。いいコントラストだよ。
何なんだろうな、これどう思われてるんでしょうね、なんかお二人には。この
チャラいお兄さんじゃないですか。
チャラいお兄さん、君かわいいねみたいな。
言っててもおかしくないぐらいのね、感じですもんね。
こんなピュアな人間いないっすよ。
ピュア、は
い、次に聞
きましょう。拾ってください。
なんで、
行きましょう。もう
あのかなちゃんは、はい、大体じゃあもういろんなこと来て、まずお生まれってどちらでしたっけ。
生まれたのは茨城です。
お
茨城の、
茨城どこ。
茨城の霞ヶ浦病院。
霞ヶ浦病院、ね、いきなり来ちゃって、まあ、土浦のあたりだね。
そうです、
あの辺だね。
あの辺で生まれたらしいです。
なまってないですね。でもね、
あの2歳の時にはもう埼玉に引っ越してるんですよね。
じゃあ大丈夫だ。
2歳10ヶ月ぐらいで、うん、まあ、はいはい、親が転勤族なのもあって。
そっか、じゃああれだね。
そうなんです、そうなんです。なので
結構じゃあ茨城か、またそういった埼玉へ行って、またどっかとか転々としたりしたんですか。
そう、今はもう東京なので、まあ、あの近所なんですけど、はいはいはい、育った場所とは、
はいはいはい、
もうなので、ああの茨城に住んでた記憶はちょっとない、ね、ない感じで。
なんかね、この間なんかでね、あの調べたんだけど、
はい、
出身地どこですかって聞かれた時にね、
はい、
結局生まれたのはどこどこなんだけど、はい、長く住んでたのはここなんですみたいなね。だからそうするとどこなんですかっていうと、
ね、
なんかね、15歳までで、
はい、
ね、15歳までで一番長期住んでたところが出身地って言っていたんで。
じゃあ愛するダ埼玉ですね、私の場合は。
15歳まで長く住んだところ、僕も、ね、すごく悩みどころだった。
聞いてない。それで、あなたはね、あなたはですね、山形県山形市に生まれて、高校卒業するまでは山形県山形市にいて、その後埼玉県に来たぐらいかな。はい、以上、はい、
ということは完全に山形ですね、出身はね。
そうそうそう、矢川でも山形です。
もう実は僕鹿児島出身なんですよ。
詳しくはですね、ちょっとこの秘密基地ようこそで、あの高橋理由さんがソロでゲストで、来てくださってますので、その回を皆さん聞いてください。
はい、
早送り感すごい、早送り感。
それがあればもう絶対問題ないと思うんですけど、はい、まあ、でもじゃあ埼玉がじゃあ長かったという
感じ
だとね、
はい、
じゃあ、ほぼほぼ埼玉だったら、
ほぼほぼ埼玉ですね、
まあ、東京圏ですから、はい、じゃあ見てたテレビ番組とかもね、普通に、ね、
そうなんですよ、ね、それがね、うん、テレビはあんまり見ないで育っちゃったタイプなんですよね。
どんな子だったんですか、小学校とか子供の頃とかちっちゃい頃というか、
とにかく習い事をたくさんしていて、うん、なので、
うん、
あのまあ、学校終わって帰ってきて習い事行ってみたいなことだったので、
はい、
あのテレビ見る習慣もなく。
どんな習い事してたんですか。
クラシックバレエとか、
わお、
あと習字とか、跳び箱飛べなかったんで体操教室に通ったりとか、
はいはい、
あとは小学校の終わりぐらいにはゴルフ始めたりとか。
ゴルフ、
あと社交ダンスを親と一緒に通ってたりとか。ちょっと
バリバリのお嬢様やん、これ。
決定ですね、
お嬢様。ゴ
ルフ、私お嬢様なんですっていうのは冗談ですけど。
いや冗談じゃなくて、お嬢様ガハハハって笑わない
そうですね、すいません。
乗馬もやってるもんね。
そうですね、乗馬も4級のライセンスまで取りましたね。
ピッチピチのお嬢様じゃないですか。
そうですね、
ピッチピチのお嬢様かもしれない、
ね、そうそうそう、それやっぱ自分でやりたいっつって、そうそう、
あの、うん、親がやってみるって聞いてくれるんですよ、
はいはいはい、
で私すごいイエスマンなんで、あ、じゃあやりますって言って 何でもこう、うん、あ、やりますやりますって言ってたら、うん、なんかもう週5習い事みたいな。
そうだよね、休む暇ないでしょ
う。そうなんですよね。
じゃあぶっちゃけとかテレビなんか見てる暇ないよね、うん、むしろ。
そう、なんかあんまり習慣がなかったんですよね、テレビ見る。
じゃあそういういろんな習い事も活発な子だったんですか。
全然活発ではなかったです
、はい、あ、そうか、運動神経はちょっとさっき飛び箱飛べないみたいな話があったから。
そう、飛び箱飛べなくてね、うん、悔しくって、私、うん、負けず嫌いなんでしょうね。
あ、それ大事だ。でも、うん、
わざわざだから飛び箱飛びたいがために体操教室に通って。
すごい。で、飛び箱は克服できました。
できました。
すごいじゃないですか。
跳び箱飛べるようになったし、側転もできるようになったし、うん、小学校の頃はでも前方転回ぐらいまではできたんですけど。
おーおーおー、そうだね、女の子体柔らかいしね。
そうそうそうそう、
あの体操の選手の猫なんかみんなもう小学生ぐらいでもうやってますもんね。
そう、
なんか中国雑技だみたいな感じでポンポンポンポンくねくねくねくねしてたけど。
そうそう、
あんな感じの子だったの。
あそこまではいかないんですけど、元が元々なので。
そうそうそう、ゼロからのスタートじゃない、そうそうそう、マイナスからのスタートだから。
そうそうそうそう。でもまあ人並みぐらいには動けるようになりましたね。
はいはいはい、はい、
あとバレエがやっぱ大きかったかもしれない。なんか、
そっかそっか、
形を真似するのはすごい得意だったんですよ。なので未だにね、はい、あの、はい、その後タップダンスとかその違うダンスも習ったんですけど、
はいはいはい、
クラシックバレエをやってましたって言っても、うん、全然クラシックバレエの要素が 今はもう残ってなくて。そうそうそう、でも困らないですね、あんまりそういう、そういう点では。
ああそうなんだ。
真似するのは
結構、じゃあ習い事をいろいろしてましたけど、例えば中学生ぐらいになると今度クラブ活動とかっていうのは何かやったりしたんですか。
クラブ活動は、うん、一瞬バスケ部にいました。
お、一瞬
一瞬半年しかいなかったんです。
お、結構頑張って半年だったらね。
うん、日曜日試合なんですけど大体、
はいはいはい、
私日曜日習い事が入ってて部活に出れなかったんですよ。
なるほど。
そう、あの事務所に入ったのはもう小学校4年生だったので、もう事務所に入ってたんですよね、その時期には。
ちょっと、え、4年生の時からそういう芸能活動みたいな感じですか、じゃあ事務所ってこと。
そうですね、子役だったので、
はいはいはい、
入ったのは4年生だったんですよね。
そっか、
そう
それがあの三角マークの。
そうです ね、
ね、
東映アカデミー、
大きな会社、
はい、アカデミーの養成所に入ったのが。
フレッシュみたいなやつ。
そのフレッシュに入ったのはもうちょっと後なんですけど、
とってもヤングなフレッシュね。
そう、ヤングなフレッシュに入ったのはもうちょっと後なんですけど。
そうか、東映、あ、じゃあそれ習い事の、まあ、
そう、一環で、ね、一環でダンスを教えてくれるって言ったんで、
はいはいはい、
ダンスやりたいと思って、
うん、
あのアカデミーの門を叩いたわけですね。
そしたらでも漏れなく映画会社ですから、バックはね。
そうですね、
そういうお芝居のとか、
そう、ね、あと芝居と歌のレッスンが一緒についてきて、
だよね、
はいはい、はい、
じゃあそれで子役の道というかそういうのも。
そうですね、
あ、
そこで初めてこうそれを知りました、
ね、子役からやっていく、こうね、こうでずっと続けていくってすごいことだから、
ね、子役としてはだいぶ遅かったんですよ。もうみんな2歳、うん、3歳から始めるのが当たり前だったので、10歳で入ったのはもう、
あ、そうか、10歳だと遅咲きなんだ、
遅くって、
はい、
なので子役としてはもうあんまりそんなにはあれしてなかったです、
うんうん、おお、そうかそうか。でも、プリキュアの主題歌とか歌ってた頃とかで、イエスプリキュア5の時って
が17歳高校2年生。
あ、でもあれ小学生ぐらいの声しか聞こえないなんかこの
あれあれ
子供歌ってるの。
いやいやいやいや、あれもう
中学生
女子高生ですよ、もう本当に。
あ、まあ女子高生か、
はい、
あ、そっか。
ただ最初に、
うん、
あのヤングフレッシュでコーラスを入れたのは、
うん、
月中ラブラブの時だと思うので、うん、あの時は小学生で、あ、中学生でした。
中学生、
そう、
へー、あ、でもすごいね、そのもう小学校、まあ、いわゆる中学校、もうなんだ、10代前半だよね、
うん、
ね、その頃からだから芸能活動をしてるっていうことがすごいですよ。
いや、34歳デビューの僕には考えられないことですね。すごいですよ、姉さん。姉さんですよ。
いやいやいやいや、
そうだね、逆さんですよ。
真
逆の生き方ですよ。
いやいやいやいや、
面白い。だからこの二人のショットは面白いんだね。
そうか、真逆ですからね、面白いんだ。
いやいやいや、
全然別のところからのアプローチで来て同じステージに立ってる、
ね、本当ですね、
そのギャップが面白いのかもしれない、
うん、私はサラリーマンをやったことがないですから、ね、
そういうことだよね、全然違 う、
そ う、
そ う、
ね、
そうなんで、そうなんで、
そっかそっか、 OL とかね、
うん、OL とかやったことないので、
お茶組とかしたことないでしょ。
お茶組したことないですね。
コピー取りとかね、仕事で
したことないですね。
朝8時になんか通勤電車に乗ってね、
そうですね、
なんか痴漢親父と撃退しながらとかね、
そういうのないです
ね。最強戦は大変とかさ、
それ俺のことじゃないですか、それ。
あ、そ、
最強戦は大変、本当大変ですよ。
痴漢する方は、
痴漢、痴
漢しか、あーやだ
ー、あーやだじゃない、あーやだじゃない。こんなとこに入れなくなる、そしたらやめてください、ちょっと。
いや、ちょっとじゃあニュース見てね、彼はみたいなね。
何を言ってるんですか。
大丈夫ですよ、高橋さんこっちなんで。
あ、こっちなんで。ラジオですごく分かりづらい手をやりましたね。
やめて、私はそういうのじゃないの。
そういうこっちね。ブドちゃんが、僕はこっちじゃないよ、こっちだよっていう手つきで変わるっていうね。
そうそう、歌のお兄さんだかお姉さんだか分かんなくなっちゃうでしょ、それは。
そうそうそう、
やめてくださいよ。
言いながらちょっとね、やめてくださいよって言ってる声がちょっとなよなよっていう。
あ、 足が内股なんでね。
そうそうスルーしてください。次行きましょう。ちょっとも
うちょっとはっきりさせとこうよ。
やめてください。その疑惑
それあんまり深く突っ込んじゃいけないやつですよ。多分私もちょっと気にしながら喋ってるんでさ。
そこはやっぱ喋ってる人はいきなり振らないけど。
本当ですか。あんまり深くは知らない方が。
そうだったのね、うん、でもじゃあその中学ぐらいからはもうじゃあそういったでも養成所のそういった授業って面白いでしょ。
いやーそれがね、うん、私すっごいシャイなんですよ今もなんですけど。だからお芝居のレッスンとかお芝居のレッスンとか
もともとシャイなのね。
いや今もシャイなんですけど、うん、すっごい恥ずかしくてお芝居のレッスンが。
お
なのであんまりこう
あのエチュードとかね、
そうそうそう、あのセリフを人前で言うとかはちょっと、は
いね、感情喜怒哀楽をね、
あの恥ずかしかったですね。なのであんまりお芝居のレッスンは。
そうか、逆にその2歳だ3歳だ本当にちっちゃいうちからやってるとそういうのねからもう取っ払った状況であれだけど、ほらなんつうの思春期に入りかけのね、
そうそうそう、
も
う
ぶっちゃけ、まあ、物心ついてからのそういった劇団というか養成所だとこれやるのみたいな感じなのかしら。
そうなんですかね。でもすごい恥ずかしかったのはよく覚えてます。
へ、
逆に歌のレッスンは、うんうん、あの先生がね、あの声が大きくていいねって褒めてくださったんですよ、はいはいはい、それがすごい嬉しくて、すっごい音痴だったんですけど、うん、当時もあの音痴なのに歌のことで褒められたことなかったのを褒めてもらったんで、それがすごい嬉しくて、
やっぱね人は褒められて伸びるんだよね。
そう
で、うん、大事。
最近になってその先生に、
うんうん、
先生あの時私にあの声大きくていいです いいわよって褒めてくださいましたよねって確認取ったら、うん、あれ、はい、そんなこと言ったかしら、それ多分褒めてないわねみたいなことを言われ て,
れ
てそう、私はあの言葉を励みに頑張ってきたのに、
今日
まで頑張ってきたのに、先生褒めてなかったのっていう、
私の感動返してよみたいな、
うん、そうそう、そんな感じでした。
いやでもね、そういう純粋にねその褒められてよし頑張ろうっていうね、その素直な気持ちがやっぱり大事だったし、うん、だからこうして今のね宮本かな子があるんだと思うからさ、うん、
はい、
なんで半笑い、はい、なんで半笑いなんだよなんで半笑いなんだよ。
いやいやいやいや、なんかそんなまじまじと言われるとなんかね、
いやでも声大きいよね、うん、
いやちょっと待って、
いやあの褒め言葉よマジで、
本当に
あの通るね、
通る、
本当 あので歌い手さんにね言うのもなんだけどね、本当通るいい声ですよね。
あの二日酔いの人に耳に痛いって言われる、
わかります。
あ、わかるんだやっぱり、
それわかる。すごいなんかドーン
なんか違う周波数でいきますよね。
あ、くるくる、
うん、多
分ね犬とかだったらその辺で走り回っちゃうんじゃないかな。
そうですね、いる方が大喜びしちゃう感じですよね。
ギャーってて、
あ
ぐらいな、うん、なんかいい
通るんです。一緒にレコーディングすること多いんですけど、はいはい、声が通る通る、
ね、あの私たちのレコーディングは、はい、同じブースで、あの、うん、いっぺんに撮ることも多かったんですよね。
多いですね、
そうそうそう、
せーのでね、
そうなんですよ、うん、なので、うん、あのお互い向かい合わせでマイク立ててもらってやってたんで、はい
は
い
は
い、
そう、もう声がドーンっても、もうおでこに来る感じですもんね、ドーンって。
だって、まあ、高橋くんだってさ、はい、やっぱりほら通る澄んだいい声してるじゃないですか。
あ、そうですか、ありがとうございます。
まあ嘘ですけど、
もっともっと拾ってい
やでも本当にね、みんな、はい、あのそれこそ、ね、レコード会社のディレクターさんたちもね、あの高橋さんの言葉はもうすげえ褒めててね、通るし、でしかも甘い声でみたいなね。だけどやっぱこうチューンと、そういう意味ではもうチューンと抜ける声で、そのチューンと抜ける高橋くんにさらにトゥーンと抜ける
くらい、トゥーンですね。
もうレコーディングスタジオ大変だろ
すごい、
マイクよく壊れないよね。
そうですね、
逆に高性能だとさ拾いすぎちゃってトーンと飛んじゃうとかさ
あ、でも、うん、後で聞いてみて自分でちょっと通り過ぎてるっていう思う時あるよね。こうさレコーディングしてでブースで聞くと、あ、なんかすごくちょっとキンキンしすぎてるっていう時とかってない？
私はもっと通っていきたい。
おお、
えどうだろう、あの、うん、マイクによるんですよね、レコーディングする本当にだからマイクによってどんなに叫んでも割れないマイクもあるし、
あ、ね、自分に合ってるマイクがね、
ちょっとハイの方がキンキンしやすいマイクもあるし、その時
なんか波長が合うみたいな、相性っていうのかな、マイクもね。あの野沢雅子さんがね、
は
い、なんか前の番組でおっしゃってたんだけど、はい、なんか真子さん今日は新しいマイクにしましたのでってでマイク新しいのをやってでスタジオでなんか声をねポンと取ったらなんかマイク壊しちゃったのよ、そんなにあのがなったりしてないわよ、なのにあのマイク壊れましたっつってその日に買った新しいやつが壊れちゃったのよなんていう話をこの間、ね、
ら
年末にされててね、
カメハメハが出ちゃったんですよ、声から
声からリアルカメハメハ
が、ね、すごいっすね、
すごい、
あるんだ ったのかもしれない。
そうあるんですね、うん、
やっぱり声優の神だからね。
ですね、
本当に、
でもじゃあそうやってじゃあ中学時代、まあまあ、学校は普通のじゃあ特にクラブ活動とかは
あだからあの、うん、バスケ部を辞めた後は、うんうん、園芸部に入ってました。
園芸毎度どうもだ その園芸じゃないね、いろんなこと言って名前だけでも思ってもらってみましょう。園芸
園芸劇場みたいなやつ
もじゃなくて、
お花いじりの方ね。
お花を育てたり、
ね、学校の花壇をね、
さつまいも育てたりじゃがいも育てたり、
園芸部みたいなのがある。
園芸部トマト育てたり、
それ初耳。
園芸部に入って、まあ、お花に水あげる。
植物が好きだった。
そうですね、
うん、
自然を愛しています。
そうですね。ねまではね、うん、すごい今す、ね、優しくなんか全てを包み込む感じで、うん、あいいなと思ったらでも次の一言で騙された、
ね、あ本当ですか。
同感。
いやなんか同感、
一瞬だったよ。
ねで嘘っぽくなった。
あの、うん、演劇部に入りたかったんですけど、うん、なかったから一番近い言葉の部活にとりあえず入ろうと思って
一時違いだけど
ね,
そうでも一時違いで大違いでしょ、うん、演劇と演芸はね。
うそうで大体あの、うん、水あげるのが、うん、あの仕事っていうか部活動だったんで、
まあそうだよね、
だいたい部長がね早く上げちゃうから、うん、あの上げに行った時にはもうだいたい上げ終わっていて、
やることないじゃん。じゃあ
部長やる人なんて相当演芸好きだからね。
そうですよね。
そうそう、それで
そうだと演劇やりたかったのさっき僕が言った方の間違った方の演芸の方がまだ違いよね。
どうも
いいじゃん。まだ芝居か笑いの違いぐらいでさ、
だからもうそれで水上げ終わってたらもう、うん、図書館に、うん、図書室、
うん、
学校の図書室に戻ってひたすら本読んでました。
それ園芸部じゃなくて文芸部だろ。
本当ですよ。
それ文芸部だよむしろ。
本当ですか、うん、もう毎日毎日図書館に行って
すごいね。なんかハライチの漫才みたいだよね。
めちゃめちゃです ね,
ね演劇が演芸になって結局は文芸でみたいな。完全ハライチの漫才でみたいな。
本当ですよ。
演劇どこ行っちゃったのみたいな。
そうそうそう、
じゃあまあまあ言ってもまあそういうとまあ文化部っていうか運動部ではないから、まあ、割と学校の、まあ、あれは普通の、ね、生徒で、
ああでも髪の毛茶色かったからちょっと見つけられず、
何
お嬢様じゃなかったの。
お嬢様何。
いやあのミュージカルに出てて、
ああびっくり。そうだよね。
そうで一回染めたら黒戻しかけるんだけど、うん、黒戻しから落ちてくからずっと茶色くって、うん、
ああ
でなんか目つけられてます、うん、
つけられるよね。
私多分あの中学校時代が一番やさぐれてた、
うん、そうだよね。俺金髪のかなちゃん見たことないよ。
金髪じゃなかったですけどね。
あ茶色
茶 色, 茶色
見たことない。
やっぱさすがにね、うん、あの結構茶色いと目立つんですよね中学校
は、
ね、
まあ、中学は目立つわね。そうそうそう。まあでももちろん先生たちにはちゃんと言ってるわけでしょ。これはお仕事でこういうふうにやって、
そうそう、
だからそっちはまあ問題ないとして、その隣のクラスとかいわゆるそういうグループ活動してる人たち、う
ん、グループ活動、
ね、信じてもらえてないことの方が多かったわけですよ
先生たちにも。
いやまあそう、うん、そうなのかな、うん、なんかこうこういうことをやってるんだっていうのもあんまりみんなに言ってなかったし、言って知ってたとしても、うん、お前嘘だろうみたいなことを言われちゃうから、
あそうなんだ、
心閉ざしてましたね。
あそれ朝
ぐれてたね。これ、テンパーっすよっていうね、完全にテンパーちりちりかけてるくせにして、いやテンパーですっつって朝礼の時にこうさ、ね、こう
怒られちゃう。
先生に囲まれたテンパーっす
テンパーっす
って言ってるやつね。
地毛っすみたいな。
そうそうそうそう、当ててないっすよみたいな、
そういうキャラ
みたいな感じ。
不良やんそれも。
すごい付き合っちゃダメだよこういう人と。
ですね、
いやいやいやいやいや、そんなんじゃなかったですけど。
もう
今の可愛らしさにね騙されちゃいけないぞみたいな。
ですね、育ちがいいのに。
おかしいな。クラシックバレエから、ね、どうなったんだろう。
ちょっとね、
乗馬をやるお嬢様がどうしちゃったんだろうな、
ね、
あんま友達がいなかったのかもしれない。もういいや、もうこの話やめましょう。
乗馬から落馬しちゃったみたいな
転落しちゃいましたか。
いやいやいや、
まあでも、ね、もう芸能の仕事をやっぱりそういう意味では始められてたから、
うん、そうですね、
ね、
うん、
結構じゃ実際ドラマとかそういうのを行かれたりとかしたんですか。
舞台が多かったかもしれないですね。
でも中学生ぐらいになるとそっか、
そうですね、
子役でそのなんか本当は子供の役っていうよりも、
ね、
なんかもう半ば大人な感じだもんね、うん、そしたらそういうドラマの舞台とか
舞台とか、
はいはいはいはい、
その頃初めて多分ミュージカルとか出て、
うん、
でダンスをそれこそ本格的に始めたりとか、はい、
そうでね、
うん、人前で初めて歌を歌ったのも多分ミュージカルが最初だったので、うん、ソロで初めて歌ったのはその中学時代だと思います。
もともと歌はさっきねちょっと音痴だったみたいな話がありましたけど、
はい、
好きとか嫌いで言うと自分は
どう。好きだった。
好きは好き。
そうなんですよ、うん、あのずっと
歌どんな歌聞いてました。歌ってたりしたら子供の時流行ってたのとか、
子供の頃
歌って聖子ちゃんとかじゃない、 チェッカーズ
でもチェッカーズでも世代的にはおかしいんですよ。
フィンガーファイブとか好き
でしょ。
フィンガーファイブおかしいよ。
おかしいんですよ。
フィンガーファイブ僕が中学生の時ですよ。
でしょ。
うん。
そう。ちょっと説明してあげて。
アキラ君ほぼほぼ同い年だもん。
本当ですか。
川本アキラ。
いやー私、うん、すごい好きです。
本当あの、はい、キーがもうすごいキーって高くてね。
そう
あの声が割れちゃったら変わっちゃったけど。
あの声に憧れてる。
うん。
母ちゃんが子供の頃その時代で言ったら、うん、例えばエブリーリトルシングとかそういう世代だよね、うん、多分ね。
あ、私の時はモーニング娘がすごい
流行
っ
ていただよね。
娘を聞いていたのはちょっと世代前の、うん、
テレビ見てなかったから。
そうなんですよ。お父さんお母さんの影響なの
かな。だからフィンガーファイブとかなんで知ったのじゃん、うん、
そんなのは身近にありました。いっぱい。
あ、お父さんがそういうレコード持ってたとか。レコードな、ね、CD じゃないじゃん。レコード
な、ね、なんででしょう。学園天国なんで聞いてたかわからないです。
もういやでも多分にね、そういう同級生たちとの話が合わないのっていうのは多分にね親御さんのね趣味がね入ってきたりする。
そこで
やたら昭和歌謡に詳しい中学生
とかさ。テレサテンとか。
あ、お父さんでしょそれ。
そう、なんかそういうのばっかり、ね、
まあどうみたいな、
ね、
ま
あ、
みたいな。
今でもイベントやるのに、うん、じゃあ、 あのカバーやなんかやろうって言った時に、はいはいはい、僕はなんか今時のね若いこう曲を期待して言うんですけど、はいはいはい、もう出てくるのがフィンガーファイブ、いやあれチェッカーズ
、ね、
もうそんなばっかで困っちゃうんですよね。僕の方が若いんですよ選曲が。
あ、ちっちゃい頃から悪ガキで。
そう
ちょっと意味深な歌詞だったけど、
ね、悪ガキで、
そうなんだ。
これもちょっと変わってる感じですよね。
だからリアルでねこういうアイドルがあれだったんで、うん、この歌が好きでしたよとか、うん、このグループが好きなら分かるけど、フィンガーファイブってきたら俺的には分かりやすいから、もうね、はい、恋のダイヤ6-7-0とかね、うん、ね、学園天国とかね。だか学園天国はキョンキョンじゃなくてフィンガーファイブ、
ね、ああそうそうそう
そうそう
そうそう
そう
そう
そ
う
そうそうそうそうそ
うそうそうそうそうそうそう
そう
だいぶおかしいよ。
キョンキョンが歌ってた、ね、あの学園天国だって高橋くんぐらいか。
でフィンガーファイブなんて僕リアルタイムじゃないからね。
僕
でも
そうだよね。いや、はいはい、そうだと思う。そうだと思う。
そうです。
うん、
本当ですか。
そうそうそう、僕は小学生高学年。
年ごまかしてない。ちょっと
うちの隣のミキちゃんが俺の年齢、はい、学年2つ下のミキちゃんがアキラ好きだったの。
ア
キラ大好きっつって。
いいですね。
で、あの明星プレゼントかなんかでアキラのサングラスが、うん、あのポイントで
当たるんだ。サングラス欲しかった。
ユニゾンしちゃったよ。
アキラのサングラスね。
かけて歌おうかな。
トンボメガネみたいなやつね。
そう。いいですよね。
ね、いいですよねって賛同求められてもね。ね、どうだかな。
年サバ読んでね、ちょっとだいぶ。
いやいやいや。
あのフィンガーファイブの大冒険っていう映画があったんだよね。
あ、それ見てないです。
うん、あのー、
いやいや見てなくていいんだよ。わかるわけないんだから。
見たい見たい。
普通は
あの監督石森章太郎先生だったの。
そうなんですか。
うん。で本人が忙しい時はあの戦隊の監督やった長石隆夫監督が、あのじゃあこの部分とこの部分撮っといてっつって長石さんが撮って、で要するにフィンガーファイブが主役で、そういういろんなあのこう活躍するって言うんだけど、超売れてる忙しい時の合間で撮るからね、ほとんどね寝室でしか撮ってないっていう、あと河原行ってなんか悪ガキ軍団と戦うみたいなね、フィンガーファイブの大冒険、どこが大冒険なのかはよく分からなかったけど、でもなんかすごいシュールな映画だった。
その企画自体が大冒険だったんです
よね。そうそう、うまいな。
ありがとうございます。ありがとうございます。
これで次は4年後か。
だいぶ先だな。
オリンピック
2020年、よろしくお願いします、
ね、はい、何や。何噛んでるの。なんか歌ってるの。
頑張ります。
何を
決めておきます。
そっか。でも歌はじゃあ好きだったから。
歌は好きでした、
ね、それがじゃあその中学の時にやっぱりこういう芸能のお仕事をするようになって、ましてそこでミュージカルで歌うと、
はい、
ね、ことになりました。
はい、
実際歌ってみてどうだったですか。
うん、どうだったかな、よく覚えていないんですけど。
緊張してたやっぱりその時は。
その時は、うん、歌だったりとかもして、
はいはい、
あの一緒にやってた子にすごい発音が悪いって言われて、
うん、わお、言うねそいつも。言われた。
そうそう、
私外国人の人。
いや日本人の、
バリバリ日本人のくせに、
日本人の年下の子、
よくないわよ、
同期の子だった。同期の子なんだけど、うん、年下の子だったんだけど。
ああそうか、みんな早くからね、もう2歳3歳からやってるから
ですよね。
あら
どうだったかな。あ、でも楽しかったは楽しかったと思います、
うん、ね、なんかそういうのでなんかこう変なトラウマになっちゃうと歌嫌いになっちゃうとかあるじゃないですか。
私ダンスをずっとやってたからダンスに自信があったんだけど、うん、 あのダンスを褒められることはまず一切なくて、あの声がいいよねってしか褒められたことがなかったですね、当時から。
今も変わらず ね、
そうね、声と今も変わらずだけど、
ストレートがどんとね、まっすぐ突き進んでるよね、
う
ん、
そうですね、
うん、間違いない。
いや私はあの一生懸命練習してなんかこう、うん、歌うまいねとかなんかこう、ね、
こっち褒めて、
そうそう、声じゃない部分で褒められたいと思うんだけど、
声って私天然だし作ってないし、そのことで褒められてもみたいな、
そうそう、みんなにね、声いいねって言われるんですけど、できれば努力で得たものの方を褒めてもらいたいなとか思ったりはしますけど、
ね、気持ちは分かります。
本当ですか、
こっち褒めてほしいよねみたいな、そうそうそう、 ここだよっつって、いや声いいね、いやそこ努力してないから割と俺そこ天然だから、もう、もう親からもらったものだからみたいなね、
そうそうそうそう、
でもじゃあ徐々にその、まあ、一応中学生でありながらも、まあ、そういったお仕事もしつつ、
はい、
でやっぱりでもそういう芸能のお仕事というかね、はい、まあ歌うこととかって、まあ、楽しいなっていうのはありながら、まあ、どんどん進んでいくわけじゃないですか、
はいはい、
でそうすると次は今度高校生ぐらいになってきますよね。
高校生になります
ね。そうするとよりなんか、まあまあ、クラブ活動でもいいんですけども、何でもこうちょっと専門的に入るじゃないですか、うん、
高校生の時は、うん、あのちょうど、
はい、
あの戦争映画がいっぱい作られてる時期で、多分戦後60周年とか、なんかそういう時期だったんですよね。
危険は脱身の声とかみたいな、ああいうようなのとかね。
そうなので、もう私1年半ぐらいはずっとモンペを着て撮影をしてましたね。
また東映という会社はそういう映画いっぱい作ってましたからね。
なるほど、そうですね。
あ、モンペ履いて、
モンペで洗剤取ったらいいじゃんって言われるぐらいモンペが似合ってたんで、
モンペ女優だったんだ。
そうなんです、そうなんです。そうそうそう、
あ、でも素朴でいいかもしれない。
まあ、本当ぽっちゃりだし。
いや可愛いです、素敵よ、それ。
あの、そう、
マニアにはたまらないよね。
や
っぱ、どういうこと、どういうこと。
モンペマニア
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 モンマニ
モンマニ
モンマニ、訳さないでください
。
モンマニ、
あ、そっか、戦争映画いっぱいやってたから、
そうですね、そんな感じで。で、あれです、あの、うん、念願の演劇部に入りまして、
お、演芸から演劇に、
はい、
やっと
高校に入った時にはあったんで、
うん、それあるわな、大体ね。どうでしたか、高校の演劇部ってのは。
一回も主役になれなかった。
ほう、
そう、
おい、
で顧問と喧嘩して辞めちゃった。
負けず嫌いだ、
不良だね。
これは初めて言うかもしれない。いや、なんか
聞きたいね、ちょっと詳しく。
あの、大会があるわけですよ、演劇、
演劇部の
高校の大会がね、地区大会があって、中央大会があって、都大会があって、全国大会みたいになってくるんだけど、あの地区大会が終わる頃には、うん、中央大会の予定表をね、印刷して配らないと、うんうん、中央大会に向けての練習ができないじゃないですか。
スケジュールがね、そうそうそう、組めないよね、う
ん、だから、あの地区大会が終わるまでにその印刷を頼んだんですよ、
はい、
あのスケジュール私が作ったんで、
うんうん、
これを地区大会終わる頃には配りたいんで、うん、だから、あの、じゃあ印刷しておきますって顧問の先生が言ったんで、うん、お預けしたんですね、
はいはいはい、
そしたら地区大会、はい、通りました、やったー、中央大会いけるぞってなった時に、先生持ってきてなくて、その資料を。
なんでそれ、
なんで先生は生徒と約束したことをそうやって破るんですかって、
うんうん、正しい
言ったら、うん、顧問が泣いちゃって、私だって頑張ってるのよって言うから、
いや、そこ違う、頑張ってるならなおのことを忘れないよね、
そういう、さ、約束したことは守るべきだし、
うん、そうそうそうそう、
それでそれで喧嘩したの。
それで
顧問泣かしちゃったんだ。
それで、そう、顧問泣かしちゃって、うん、もうこんなところでやってられないと思って。
ちょっと待って、演劇論とかじゃないの、その理
由は。いや、もう全然演劇論とかじゃなくて、
人、
そう、もう人付き合いがいかに下手くそかがね、分かるでしょ、この私の、なんだろう、もうちょっとね、大人なんだったらちゃんとしてほしかったわけですよ。
いやいや、もうそれはでもね、もう、もう、もう、すごく当たり、もう当たり前、正論です
もん、そうそうそう、
だって約束したことだしね、
そうそうそう、
だって要するに忘れたわけだから、はっきり言えば職務怠慢ですよ、これは。そうそうそう、先生なんだから。
まあ、う
ん、
ね、今となってはさ、まあ、そのぐらい別に1日2日どうったことない話なんだけど、
そっか、1日待ちゃいいだけだな、
そうそうそう、なんだけど、
攻めちゃった、
そう、
許せなかったね、
ちょっとね、そう、あの、
正義感ね、
許せなかった、
うん、分かる分かる。
で、なんかそんなことで、そう、喧嘩したこともなんかあれで、
うん、
なんかここで一緒にやってられないなと思ってやめちゃいましたね。
あんたとやってられませんわ。
一応中央大会までは責任持ってやるんで、つって中央大会までやって、それでやめちゃいましたね。
へー、そう、壮絶だね。そんなことがあったんだ。
いや、だからちょっと混ぜてたんですかね。
え、なんか演劇部長かなんかをやってたんですか。
副部長でした、一応。
あ、そうか、そうか。だから一応それなんかスケジューリングとかの
そうそうそうそう、そういうのすごい、なんか、あの、うん、一緒にやってる同級生の子たちよりはよっぽど多分、うん、 あの、まあ、撮影のスケジューリングとかも見てたし、
う
ん、多分
そうだ、もうそんなね、大人の現場にいたから、まあ、普通のただの女子高生よりはよりね、まあ、プロのことも知ってるから効率的なことも知ってるわけ
ですね。そういう意味ではね。私性格悪いですね、これ。
いやいや、
待って、この話どうなんだろう。
いやいや、大丈夫、大丈夫。俺が悪くない。いや、すごくあの当然なことだと思うし。
ショッカーさん、俺結構、あの、カナちゃんの約束破っちゃってる時あるんで、ちょっと怖くなってきました、ちょっと。
いやいやいや、
怒ってんじゃないかなと思って。
それはね、あの、今回の番組をきっかけにですね、はい、猛省を促すね。
本当に反省します。すいません。いろいろ遅れてすいません、宮本さん。
いや、
ごめん、この番組聞かれてさ、コンビ解消したらごめんな。
いやいやいや、もう、まあまあ、もうさすがにあそこまでがそうなんかあれじゃないですけど、
でもね、その10代とかさ若い時本当に熱中してるから、うん、だからもうほら甲子園なんかでね、あの負けて泣きながら砂をさ運ぶじゃないけど、うん、なんか大人から見たら熱いな青春だなとか、うん、こう俺たちの、ね、年代になれば思うけど、でもその当事者であるさ10代20代を本当にそこへ邁進していっていくわけだから、う
ん、真剣ですもんね。
こっち真面目で忘れたとは何事だよって、うんうん、でもそれは真剣だからこそのことだと思うし、ね、やっぱりその若い子たちの芝居なんかもそうだけど、いつだったかね、あの若手の子たちだけの芝居を見に行ったことがあって、
はい、
でね、それがねすごくいい芝居だったのね、はい、で見終わって、で、まあ、ぶっちゃけ仮面ライダーの、あのショッカーの戦闘員の話っていうね、なんかすごくこう、まあ、自分にとってはまあシンパシーのね、内容ではあったんだけども、まあ、その仮面ライダーが主役ではなくて、ショッカーの戦闘員たちが主役 でみんなあの騙されて連れてきたやつ、殺されたやつ見れば、あの天下取ってやると思ってその組織に入ったやつ見ればみたいな、でそこでこういろんなドラマがあって、怪人に恋するんだけど怪人は仮面ライダーに倒されてしまったとかね、だからそういう芝居の中ですごくなんか好感を持てて、面白いからもう一回ラグビーも見に行こうと思って、千秋楽見に行ったらもう最後その主役の戦闘員の子がね、まあ、一人でずっと一人喋りなんだけど、もう感極まっちゃって、もうラグビーだからもう泣いちゃってセリフにもなんないくってさ、本当だったら、まあ、正式に正確に言えばお前ダメだよそれじゃってことなんだけど、でもそれだけ熱く芝居に入り込んで、で決して芝居は壊してなかったから、ちゃんとその世界観の中で俺は必ず仮面ライダーを倒して必ずなんとかさ彼あの怪人のなんとかさんに向くんだみたいな、そういうようなね、そう言いながらもうワンワン泣いてる姿が、あのどっかでお青春だなって思いながら羨ましくもあってね、こんなに情熱を傾けられて純粋に涙を出せるってなんて素敵なんだろうってね思ったからね。だから10代のかなちゃんがねそういうなこうやってたもうすごく当然だと思うし、だから先生もだから20代ぐらいでしょその頃。
そうなんです
ね、若い人から私だって頑張ってんのよ、
お互いに
ね、
あれ、ね、熱かったんですね。
そうだ、今だったらゆとりかこらとか思っちゃうからさ、ね、あの頃から新人類かこの野郎なんて思う、ね、そんな時代もありましたけど ね、まあ、でもじゃあそこでじゃあ喧嘩して演劇部やめちゃって、
はい、
どうした、そしたら学校はじゃあ普通にあの帰宅部、
帰宅部でした、うん、その頃にはもう うん、それこそプリキュアのデビューが決まって、
そっか、もう
そうですね、
もう職業軍人じゃねえかもうプロだあれでさっきちらっとヤングフレッシュにねあれしたっていうのは、
ヤングフレッシュの、うん、ヤングフレッシュっていうのはちょっと複雑で、
はいはいはい、
あの今日から君はヤングフレッシュだって形でヤングフレッシュになるんではなくて、
うんうんうん、
その宮本先生っていう、宮本貞子さんっていう先生がいらっしゃるんですけど、その先生が教えてる特別音楽教室っていうのが、うん、その都アカデミーの頃にありまして、うんうんうん、その教室に入った人が、うん、例えば仕事があった時に選抜メンバーで呼ばれていって、はいはい、それの名称がヤングフレッシュっていう形になるんですね。
結構最近の劇レンジャーとかあの辺でも戦隊の中でね、ヤングフレッシュって書いてて、で僕らはヤングフレッシュというとレインボーマンのさ、もうだから時代的にね、もう本当にだから40年も前の作品の頃からヤングフレッシュって名前はあるんですよ、
はい、
コーラスの、
はい、
でそれを久しぶりに名前見たのが僕劇レンジャーの時にヤングフレッシュって見て、
う
もうヤングじゃねえだろうと思ってたのね、だからまさかあの頃の人がね、だからコロンビアゆりかご会がさずっとゆりかごじゃねえだろうって、うん、このまま行くとゆりかごから墓場まで行っちゃうんじゃないかぐらいのさ、まあそのぐらい長くやってたかなっていう、とヤングフレッシュってのもお久しぶりに見た名前だなって、また最近さ、ね、戦隊でもよく見る名前だから、うん、でもちろん声はね、あ若いから、あ若い子たちがちゃんとね、ナウなヤングの子たちがやってるんだと思ってたけど、あ、そういうお仕事もじゃされてて、
そうですね、それこそ戦隊で初めて、はい、あのヤングフレッシュで参加したのは劇レンジャー、
ああまさに、
そうです、あとタオ、
タオだよね、
タオだったのが最初でした。
あ、じゃあ水木の兄貴と いきなりじゃあデビューっていうかね、ヤングレジェンド出たら、うん、いきなり兄貴と一緒、はい、
まあ別に、
まあ、まあとりあえず別でしょ、もうレコーディングはね、あれだけど出来上がったね、あれはね、水木一郎、ね、ウィズ・ヤングフレッシュですからね。
そうですね、それがちょうど、うん、あのイエス・プリキュア5と、うんうん、劇レンジャーは同時だったような気がする、は
い、そうかそうか、
じゃなかったですか、
はい、日朝でね、
ヤングフレッシュでも劇レンジャーで参加してて、プリキュアでも
エンディングを歌って、
まあね、すごい
とこだねっていう、そう、そういう
感じ。僕の小学生が歌ってると思ってた、
はいはい、プリキュア、うん、いやでもまさにですよ、子供の声ですもんね、
いやでもすごいね、うん、だから印象に残ってるもんだから、そういう意味で、
ありがとうございます、
うん、あの褒めてるよ本当に、うん、で、誰これ、あ、子供みたいな、うん、ですごい突き抜けててね、あ、いいなこれ、なんかね、こうプリキュアの世界観がさ、うん、あ、こうなっててね、2人がやってたら5人になってね、あ、でこういうエンディングかみたいなね、
うん、うん、
ね、まだほら初期の頃だから、プリキュア自体もね、うん、こういろんなこう方向性をね、あれしてたと思うのよね、ね、でその後にほらフレッシュになって、そこでまあダンスを始めたら、これがずっとね、なんか今日まで続く、
そう
で気がつけばそのプリキュアでやってたダンスがいつの間にか戦隊でもやってるみたいな、
本当だ、
ね、本当ですね、
そうそう、ダンスはプリキュアの方が先だから、
そうか、ね、そうですね、
うん、ね、だからやっぱ面白いもんですよ、でその時にいやもうすでに関わってて、
そうですね、
おーらららじゃ芸歴全然先輩じゃん、
いや本当に劇連じゃん、次ですからね、
1年ですよね、うんうん、デビュー、まあ、ね、デビューは1年しか違わないですね、
うん、デビュー、デビュー、
デビュー、デビュー、もう後輩、後輩もう34歳で後輩でしたから、
いやいやいや、その瞬間本当に覚えてる、最初に
ちょっとパン買ってきて
最初に、うん、あの高橋さんが挨拶し、はいてくれたのを未だに覚えてて、
あの、ね、
あの新人の高橋ですってみんなにこう爽やかに挨拶をされていて、あの新人なんでよろしくお願いしますみたいなことをおっしゃってて、
言いましたよ、もう大ベテランの先輩、
いやいやいやいやいや、それがなんかあのすごい新鮮で、
あ、
そうなんだと、なんだろう、
新人はこういう風にしなきゃいけないんだみたいな、
ちょっとでも一歩引いたのは確かです、その圧がすごくて、
そうね、
必死ですよ、もう
それ多分、うん、僕もいましたよね、
いました、いました、ね、もちろんです、
今度の、ね、やつだね、頑張ってね、
2007年の暮れの農会ですよね、
はいはいはい、はい、ライブでまたどうぞ秋口はね一緒になるからよろしくねっつって、
はい、そうです、そうです、
もうそれでゴーオンジャーで歌って、
覚えてます
ね、そんでいきなり手袋投げちゃったって、
そうです
歌い終わったら手袋これでも食らえっつってつけてた手袋パンパン会場投げて引っ込んだら、あ、この後大阪公演で使うんです
か、そうそうそう、すごいでしょ、ね、
すごかったですね、
誰も知らないのにプレミア発表会で、はい、会いたかったぜって、誰だあいつっていう話をね、
それはそっからやってたの、もう
そうです、そうです、
プレミアから、
そうです、プレミア発表会でどこの馬の骨とも分からない俺が出てきて、あの会いたかったぜ、
突き抜けてましたね、
みたいなね、
いやでも、
ちょっとでも最近
でもそういう意味ではほら、みんな次の戦隊誰が歌うんだろう、誰だろう、うん、誰だろうと思ってバッて来たやつが会いたかったぜって言ったら、この人が俺も会いたかったよあんたにって、うん、と思うよ、
あ、本当ですか、うん、あ、初めてそう言われました、
いやだってでもそういう気持ちになるじゃん、でもさ、うん、だから、いやだから誰こいつはっていいやつもいるかもしれないけど、でも筋としてはそうじゃん、あなたもだってずっとさ、あれってちゃんとほらデビューそのねプレミア発表会までは一切言ってはいけないっていうさ、
う
ん、
はい、
ね、この間もね、はい、ついこの間発表になったけどさ、ね、だからもう、はい、もう大丈夫だけどね、もう、
そうですね、
うん、だけど、やっぱりそういうルールの中で僕らもほらね、年末に知るけど、はい、絶対言わないじゃないですか、それはルールだしね、
はい、
うん、だから どうかなと思ったら、うん、会いたかったぜってこの爽やかなお兄ちゃん来たらさ、あ、お兄ちゃんが歌うんだ、
もう僕あの時は今ショッカーさんがおっしゃってくれたことそのままの気持ちだったんですよ、
うんうんうん、
で決まったと思って、うん、あの控室来たら、うん、もうみんな大爆笑してるんですよ、あれこれおかしいぞこの空気っていう、
ドットあるかドット笑う、
そうドット笑う、本当ドット笑うになってました、ね、ドットタブルになってましたね、
プロジェクトドット笑う、
笑うになってました、うん、そうだったんですよ、ね、そうそうそう、まさにそんな気持ちでした、
いやでもそれもやっぱりさ、うん、高橋君が真剣にさ考えてこう会いたかったぜっていう気持ちでさ、
そう
っ
すね、
やっぱりその青春なんですよそこが、
なるほど、うん、さっきの話につながるんですね、
う
ん、
そうそうそう、たまたま34だっただけの話 で、
うん、
でもそれはでも年齢関係ないから、
そうですね、
だって最初のステージだから、
うん、
だから、うん、かなちゃんが中学の時そのミュージカルで初めて出たのと同じ状況がプレミアの発表会だったと、
ヤングに年は関係ないんですよ、
うん、ね、あのね、あの自分で言っちゃダメ、
うん、ダメ
人が言うからいいの、
いいの、はい、そうなんですよ、
そっか、でもじゃあ もう10代からそういうことでね、うん、じゃあそういう歌の活動とかね、はい、まあ、あと声優さんの活動になっていくわけだけど、
はい、
考えたらもともとだから歌手になりたいとかさ、
も
とも とは声優さんになりたいとかね、そういう
小学校の頃は、うん、夢の国のダンサーになりたかった。
お、
ね、ネズミの国のダンサー。
おー夢がありそうで一番現実的ちゃんとネズミのね、ネズミのあれでしょ。
そう、
おいいよね、でも夢があって。
そうそうそう、
いや僕もね、僕大学卒業した年にね、の第一期生その年にオープンしたんだよね。
へ
ー、だからいわゆるそのキャスト募集っていうのを、第一期生は前の年でしょ、募集するのは、
はい、
だから僕が卒業する時にはもう開演してたんで、
うん、
でもし僕がそこに応募しててもし受かったとすればさ、はい、2期生になったかもしれないのさ。でもそうするとなんか1期生のやつが先輩面されるの嫌だなと思って受けなかった、はい、なんだかななんて。
そうなんですか。
でも行ったらね、もし行けば行ったでね、
う
ん、そこに石原慎ちゃんと早く会えたかもしれないね。
そうっすね、
もういつはスモールワールドのお兄さんだ、
うん
うん、で僕はやっぱりそういう東映門のやっぱりヒーローのそういう仕事をもうずっと学生の頃からしてたので、だからやっぱりそっちの仕事を続けたかったから、だからネズミの方に行っちゃうと、あ、土日なんかねもうそっちやっぱり休めないだろうな、ヒーローショーがありますんで、すみません、演技休ませてください、バカ野郎って言われて、酒じゃねえとかさ、なるんだろうなと思ったから、まあ僕は好きな、まあ戦隊とかライダーのねやれる仕事の方にまあ行ったんですけど、でもね結構その道でやってるとね、うん、掛け持ちしてるやついっぱいいたの。
あ、そうなんですか。
そうかもしれない、うん、
だから平日、うん、平日はそっちで浦安の方で毎日働いて、逆に土日休み取って、うん、東映の仕事してるっていう人が結構いてね、なんだこういうやり方は本当自分のこと何も考えないから本当考えないで世の中生きてきてるからさ。
いやいや、
だもうあそこでちょっとね、ネズミの国でも行ってみたいなと思ったりしてね、もうリアルプーさんとかね
リアルプーさんできたかもしれないですね、今頃
ね、いいでしょ、いいしいいのか、
赤いベスト着てたかもしれないですよ、
赤いベスト、まだ早いわまだまだだそうか、まだ赤いベストは着ないけどそうだけど、そっかそっか、じゃあ何がというよりも、じゃあアニメがこれとか、あ、ごめんなさい、歌手になりたいとかそういうあれでは、そんなに
歌手になりたいとか声優になりたいとかは、うん、その当時は思ってなかったですね。で、舞台が好きだったので、それこそミュージカルの方をやりたいなと思っていて、で高校卒業する時に悩んだんですよね、うんうん、大学どうするか、
あ、進路をね、
進路どうするか悩んで、で私の中では自衛官になるか、それか
ごめんなさいね、ちょいちょい出てきてすいません、
どんどん新しいワードが出てきてさ
説明不足ですいません、ちょっと宮本さん説明してあげて、ちょっともうそこ
自衛官、う
ん、あ、親が自衛官だったので、
あ、なるほど、あ、ね、それだとね、分かる分かる分かる、
あの3人兄弟なんですけど、私、はい、お兄ちゃんとお姉ちゃんがいて、誰も自衛隊に入らなかったので、
はい、ろろろ
な、私が入った方がいいのかなと思って
継がなきゃいけない、
で今もすごいお父さん子だったので、
兄弟3人
で
肩を叩きながら、あの君も入ろう自衛隊みたいな、三人兄弟誰も入んなかった
み
たいな、
あ、お父さん子だったから、
ね、なおのことね、そう、お父さん子だったので、自衛官になろうか、それとも芸能をやろうか悩んで、で結局お父さんに今しかできない方をやりなさいって言われたので、うん、そのまま演劇の短大に進んで、
お父さん理解あるね、また
そうですね、
娘がね自分のやってた仕事を見てね、うん、こういうそれに継ぎたいとか言ったらすげえ嬉しいと思うんだけど、でも今できることをやりなさいってね、
うん、自衛官はその27まで応募できるからみたいな、
うん、
26か27まで応募できるからっていうことで、でじゃあとりあえず芸能をやろうかと思ってやり始めてみたいな、で大学中にそれこそ声優のデビューっていうか声優のお仕事をするようになり始めたんですよね、
はいはいはい、あ、そうかそうかそうか、う
ん、それもなんか声優やりたいと思って始めたわけではなくて、そのアフレコ、プリキュアのアフレコを見学に行ってて、はいはい、で制服、高校の制服でこう出入りしてたわけですよ、ね、アフレコスタジオに、
そうだそうだ、う
ん、そしたら
高校生だからね、
そうそうそうそう、そしたらちょっとあのオーディション受けてみなよみたいなことを、面白半分で多分分かんないですけど言われて、じゃあ受けてみますって、うんうん、受けたのが最初で、受かったのが最初だったんで、そうですね、あの声優やりたいと思ってこう、うん、勉強してから始めたわけではなくて、はいはい、何も分からないまま現場に行って、現場でいろいろ教えてもらって始めたのが最初でした、
だから ちょっとまた他の方とは違うね、こうでみんなやっぱりその養成所行ってね、でまあまあもっと言えば専門学校行って2年間やって、専門学校行って初めて養成所の入り方を教わるん
だよね。
そこで養成所行ったらそこでねみんな声優になれたと思っちゃうけど、とんでもねえ話でさ、受かるなんてほんの一握りだからっていう状況の中で、もう歌手でドーンと歌を歌ってて、でスタジオ見学に行ったら、であの受けてみないっつって受かっちゃって、キュアソードっつって すげえなすごいな、ラッキーガールだよやっぱね。
それはもうキュアソードなの？
いやそれは最初の頃は違うアニメでしたね、でプリキュアも実はあのソードが初めて受けたわけじゃなくて、その前に2回か3回受けていて、それでソードが初めて受かったって感じだったんですね。
そうか、ちゃんとそういうね苦労もしてるね、下積みじゃないけどさ苦労もしてるんだよやっぱりね。
そうですね、
そうか、結構ほらそういう最近の若い子なんかの声優さんになるのにね、子供の時やっぱりそのこういうアニメを見てたとかさ、こういう番組見てて、で声優さんという仕事を知ってなんか憧れたとか、この声優さんが好きだったとかさ、ね、なんかあのアニソンでこの歌手が好きだったとかさ、なんかそういうのってのあるじゃないですか、だから通常だとね、
多いですよね。
でさっき、まあ、テレビはそんな見てなかったってお話だったんですけど、なんかアニメとか漫画とかテレビ
鼻で笑いましたよ、ちょ
っと含み、ハンターハンターをちょっとだけ見てた。
ハンターハンターね、はいはい、あリアルだね、大丈夫だね、あのピンクレディ物語とか言われて、
昔なんですね。
だからどうしようかなと思って、ね、それじゃないね。
それはリアルタイムですよ ね、リアルタイム。ちゃんと。
本当にでもそんなにアニメは詳しくなかったですね。
じゃあ別にそういうこうそっち方面にやってもやっぱトントン思ってなかったのが、
そうなんですよ、
逆にあの、まあ、東映アカデミーに入ったことでそういうお仕事をしてる中での。
なんか気がついたらこういう風になってた感じですね。
面白いですね、
そうですね、
これはなかなか他の人にない経歴、
本当ですか、そうでも最近、またね事務所、
はい、
そうですね、いろいろ考えてやっぱり声優、さんちゃんとやりたいなと思ったのもあって、ようやく最近ちゃんと、あの勉強して長くね続けられる声優さんになりたいなと思うようになりました、
でトリンのとこに行ったわけですね
言い方ね、
トリンの
森川さん、森川さんのところに、
テッカマンブレードのとこに行ったわけですもう、ね、あの彼が10代の頃から知ってるんで、もうとっても、もうデビュー前からね、よーく、ね、僕らのイベントに遊び来てて、もうだからバルブルの前ですよ、
バルブル
崩壊する、だって彼が10代でしょ、で銀座にね、あの日立のね小屋があったの、スタジオみたいな、でそこで何でもいろんなこう、番組っていうかなんかイベントを毎日やってるわけですよ、小屋があるから、それこそ東映の本社のまんまや、あそこに銀座インズっていうね、あのショッピングモールがあるんですけど、あんな一角にね、日立ヤングプラザっていうね、日立 あのそういうスタジオがあったの、でそこでね、あの毎日だから日替わりでいろんなイベントがあるんだけど、大体平日はね大学の落研の人たちがそこでちょっと発表会するとか、なんだけど、せいぜいそれ以外はもう昼間はずっとただ単に音楽かけてるだけなんで、丸の内のおじさんたちの昼寝の場所だったのね、で月に2回だけもう整理券をあの箱あれしないと入りきんないっていうようなイベントがあって、それが1個が文化放送の公開録音で、小堺一機さんが司会のアイドル番組があった、でもう一個整理券配らなきゃいけなかったのが、僕とミンキーやすさんがやってたね、アニメリングアウトというね、一応アニメ向けのちょっとそういうイベントで、で結構こう友達の声優さんがちょっとあの舞台があるんだけどチケット売りに行ってもいいとか言って、富永美奈ちゃんが来て、今日チケット買ったらサインしますっつって、まだカツオ君になる前のね、とかで、その頃よく横山ちさちゃんがまあ僕の妹分なん でしょっちゅうねあの遊び来てたの、だから、あのショッカーさん今度あの私のクラスメートもう遊びに来させてもいいですかっつって、はい、あいいよっつって来たのが森川君だった。森川俊之と書いて友之と書いて俊之と読みますっつってね、そうそう、だ知らない人はみんな友之って言うけどあれ俊之だね、そうそうそう、そんな頃からの、
そうなんですか、バーブル、
バーブル
崩壊前
で崩壊しちゃって、その小屋が飛んじゃったんでイベントなくなっちゃったんだけど、
まあ、声優とかが今みたいにクローズアップされる前の前ですよね。
いやでももう前の 第何次ブームの時だから、もう声優さんとはもうみんな認識していて、声優さんの名もあちこちにね活躍の場を広げていった中で、そういうイベントをやってくださいっつって、
ごい黎明期すごいな、
もう、ね、無駄に長いんだよ俺ら。なんか37年目になったよ。
37年。
うん、そうそう、この道来てね、ずっと上に上がることもなく、ひたすらこうやって地下48階に潜り込んでね。
いやいや、秘密基地書いてありますからね。
そうそう、
はい、直下大野の秘密基地って、
そう、地下
48階。
大変だったろ、今日はもう多摩川の下からこうグッとトンネルくぐって
大変でした。もう
エレベーターがな、故障したからな、
はい、
途中から階段だったもんな、48階。
そうですね。
どこ行くんだこの話は。まあでも、じゃあそういうことで、じゃあかなちゃんが、まあでもプリキュアで声優としてももうこうやってね、やるようになって、
はい、そうですね、
だって誰もが羨むね、声優さんもやって そして歌手もやってて、でも意外に本人は、うん、たまたまみたいな感じ。
ね、持ってる人は持ってますよ、
持ってるよ、
うん、
すごいよ。いやでも
なんか
運も才能のうちですから、うん、
そう、こうやってなんかいろんなことをこうやらせてもらっているからこそ、こう、うん、より頑張んなきゃなと思うっていうか、なんだろう、はいはい、それに甘えてちゃいけないなっていう思いはすごい強かったですね。その5歌うことになった時も、うん、デビュー曲キラキラしちゃって、マイトゥルーラブっていう曲なんですけど、はい、あれスカなんですよね、
うん、
だから全部裏なんですよ、うん、そう、
でその、すごい音楽用語入りました、専門用語
ですね、裏ですね、
そう、うん、それが取れなくて、
お
う
お
う
お
う、クラシックバレエって大体表でしか踊らないし、しかもちょっと早撮りなんですよ、
うんうんうん、
がスカのリズムなんか取れるわけもなく、
うん、
だから本当にその音は取れないし、リズムは取れないし、
うん、
足踏めないし、
うん、
手拍子できないし、っていうところ最初そんな感じだったんで、
うん、
もうせっかくやらせてもらうならちゃんとやらなきゃいけないと思って、すごい練習、うん、毎日毎日練習して、
そ
う、声優始めた時も何も分からずのままだったので、
うん、
いろんな人にこう聞いてアドバイスもらってとかしてましたね、
うんうん、ちゃんとだから人知れずどうやってね、
いや勉強家ですからね、
いや
真面目なんだよね、
真面目
かもしれない、
ね、すごく真面目だと、いや真面目は絶対いいことだと思いますよ。うん、うん、真面目だから、その真面目なかなちゃんがこの不真面目な高橋くんと、まあ出会って、
不真面目なって、おお、
ね、俺のことですか。じゃあその辺の話をですね、じゃあ CM の後にお願いします。
ショッ
カー大野の秘密基地へようこそ。会いたかったぜ。
俺の。
皆さんこんにちは。印刷会社猫のしっぽです。皆さんは猫のしっぽでウェブラジオをやってるのをご存知ですか？
当社ホームページで猫ぷと書いてあるバナーをクリックしてください。
今までの猫のしっぽとは違うちょっと楽しい空間がそこにあります。
ぜひ聞いてみてくださいね。
合言葉は猫ぷ。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。まだまだ続くぜ。そんなわけで今回はですね、情熱的な、ね、熱い、ね、宮本かな子ちゃん、そして
熱い、
はい、真面目だですね、
はい、真面目いらないですね。ど真面目ですよ。
月人のね、
ありがとうございます。
まあこんな、でも高橋くんとやっぱりかなちゃんが出会ったのっていうのは、
私たちの出会いですか。
はいはい、出会い。一応ちょっと、まあ、参考のために聞いとこうかなみたいな。
声色変えることない。
私たちの出会いですか。
出会いですけど。
うん、多分、はい、イベントで最初に会ったのはキッズ劇場の、
う
ん、
そうですね、
公開収録の時ですね。
あれは2010年ぐらい。
10年ぐらい
ですね。僕がゴセージャーを歌っている時なので、
はいはいはい、
10年ですね。
あ、はい、そうかそうか、
2010年で、
10年前だ、
はい、キッズ劇場っていうテレビ神奈川でやっていた番組の、
はい、
かなちゃん最初一人で やられてたんですよ。
そうなんです、
もともとはかなちゃん
そうなんです、まあ、そうですんだ、
はいはいはい、
そこの公開イベントのゲストで一回出たんですね、
うん、
出させてもらって、
はいはい、
その時は
そこでレギュラー勝ち取っちゃったんだ。
うん、そうですね、その後
1回そういうことになります
ね、出た後に、はい、はい、そうですね、はい、
やっぱりその時に多分プロデューサーさんたちがこの2人のね、このツーショットを見てね、これいけると思ったんじゃないですか。
そ
う
そ
う、
私
面白いもんだって、
公開収録初めてで、その時、はいはい、でキッズ劇場のイベントもその時が初めてだったんですよ、
うん、
ですごく緊張していて、その司会もやらなきゃいけないし、
うん、
歌も歌わなきゃいけないし、
はい、まさにね、歌のお姉さんです
もん
ね。
そうなんです、そういうの初めてで、
はい、
で当時まだ20歳ぐらいで、
うん、
結構 ハラハラしてたんですよ ね、 そ、 よね。その時に高橋さんがさっそうとやってきて、うん、大丈夫だからっつって送り出してくれたのはすごく心強かった、うん、いや
僕もう36歳でしたからね、その時ね、デビューした2年後ですからね、
後輩のくせに、
もう
後輩のくせに、
後輩のくせに、
大丈夫だから、ね、何の根拠もないくせにね、
大丈夫大丈夫大丈夫っつって
それがすごい心強かった思い出あります、
はい、じゃあ最初一人でどのぐらいの期間やってたんですか、キッ
ズ劇場。どうでしょうね、最初私が多分歌歌ってるって知らなかったんでしょうね、あの番組の進行だけをやってたんです。次はこのコーナーです、どうぞ。
あ、そうだったんだ。
キッズ劇場もう、はい、あのショッカーさんが見られてるキッズ劇場と全然違ったんですよ、
う
ん、
そうなんだ、
ね、
そうなん
だ、なんかおかしな番組だったもんね、一、うん、人でやってる時、
そうなんですよね、結構金屏風ギャグとか言いながらなんかいろいろなことをやるっていう
昔俺がなんとこだった頃ってレレレってみたいなことを一人でやってるんですよ、永遠と金屏風の前で
昭和な感じ。
そうなんです。
もう歌のコーナーとかなかったんでしょ。
歌のコーナーもなかったですね、
あ、もったいないね。
そうで、うん、私のライブを見に来てくださって、うん、あ、歌手だったんだねって言われて歌のコーナーが始まったみたいな、わかんないですけど、私はあの演者の方なので何があったかわかんないですけど、でもそういうことでなんか歌のコーナーもまたできてね、うん、歌のコーナー始まった頃も一人で歌ってたんですよ、
うん、そうだったんだ。
それで、はいはい、あの徐々に高橋さん出てくるようになって、
う
ん、
そうね、
で一緒にやり始めた、
ね、そうですね、はい、で僕はまあ報道なくして僕も入れてもらえることになって、は
い、でもともと会場に子供たちっていうかスタジオでさ、はい、子供たちがいて、はい、いっぱいいて一緒にね、はい、まさに歌のお兄さんお姉さんみたいな感じでやるじゃないですか、はい、ああいう感じも全然なかったんだ。
最初はそういう感じじゃなかったです、多分ね、一番最初私一人で撮ってたんじゃないかな、うん、子供たち入れないで、
入れないでね、
はい、あ、それが、うん、だんだんに進化していって、2人で生歌で歌って子供たち入れるみたいな感じになったりとか、
うん、神奈川県内のいろんな幼稚園行くようになったりとか、
そうだってスタジオでやってこうみんなで子供たちと歌って踊ってる、ね、はい、あれってのはもう某国営放送のさ、うん、あの看板番組にさ、うん、ね、劣るとも勝らないさ、
うん、俺勝ってないじゃない
ですか、勝るとも劣らない、
そうです、そうです、危ない
わざとですよね、きっとね、今のはね、
そう、すいません、わざとです
なんかあの、あの、はい、私たちがやってたのは私たちなりの良さがすごいあったと思う の、うん、あの、うん、勢いとか ね、
そうだね、
なんかあの、うん、ちゃんとしてない感も含めてね、
本当、
うん、
よく僕あの TBK のオンエアを拝見させていただいてて、はい、
ね、
そのために会うたんびに高橋くんにねダメ出しをして
る、あれそうだったんですね、
お前あれどうにかなんねえの、あれ違うだろとかさ、
最初のねコーナー
結構辛辣だねお前
オープニングどんどん言ってあげた、
オープニングのあの
あのコントのコーナーですよね、
あのコント何あれとかね、
そうです、
なんでああなるのとか言ったら、いや
いや、ね、もう毎回 ね
毎回反省会してましたよ ね、 本当に
見て分かるのが何本撮りだったんだろうっていうのがね、すごいよね、だって一つの幼稚園で4回ぐらい、あれ、
ね、4回ぐらい行ってますね、
そうですよ、月収録だったから、
そうだよ ね、
ね、1ヶ月分撮ってた
から、あれ4年間2人でやったの3年間ぐらい、
そのぐらいですか ね、
ね、
で神奈川県のほぼほぼいろんな、ね、幼稚園回って、
はい、
楽しかった、
ね、もう怒涛の1ヶ月、うん、3年間だったよ ね、 ね、あれは、
そうそうそう、
その1回だけ、ね、スタジオ見に行かせていただいてね、
そう来ていただいて、
ね、猫社長がね、
そうですね、
お嬢ちゃんと行ってみんなで、
ね、面白かったですね、
でスタジオになったら高取さんとかさ、で鹿児島さんとかさ俺とか、ね、みんな業界関係者がみんなで見に行ってるという、
ね、えらい緊張したけどね、
いやいやいや本当あの見に来てくださるあの、うん、親御さんたちは自分の子供のことしか見てないので、うん、私たちのことは多分ほとんど見てないんじゃないかなっていうのはあって、
でそんな中でね、業界のおじさんたちがじーっとこうダメ出しなかったけどね、
いや
頑張っちゃうなと思いながら、
いや楽しかったですよ、まあ、緊張感があるんですよね、子供たち の、 あのいい表情を抑えるのが一番だから、あの2回までしか撮らないですよとかそういうこともあったので、そのスッと集中して撮って、でしかも1日1曲じゃないんですよ ね、
あのね、
何曲も撮るんで、
はいはいはい、
とにかく子供たちが飽きないように飽きないように、で一緒にやる振りはこういう振りですよっていう説明も含めて ね、 そのオンエアの本番の部分しか出てないですけど、はいはいはい、本番以外の部分でもね、子供たちとたくさんお話ししたりとかしながらやってます、ね、そうそうそうそう、
あの幼稚園回って歌う時とか もう午前中が勝負ですからね、
うん、そうなんです、ちびっこは、そうなんです、
そうか、
そこも
集中力が切れる前にね、
そうです、
本当に
眠くなっちゃうんでね、飯食ったら、
そうそうそうそう、でその
飯食ったら眠くなっちゃう、
もうお眠の時間ですから
なるほどね、
はい、
何回も撮れない分、ね、あの2人でね、うん、あのなんだろうアイコンタクトならぬこのハートのこのやり取りじゃないですけど、
そう、ね、もう
ここはこうするぞみたいなのをどっちかが決めたら、うん、それを感じ取って、うん、あこうするのねみたいなことをずっと、
そうそう、息が合ってるんだねそれは。
3年間のそれで鍛えられたよね、
うん、間違いないですね、ずっともうだから本当なんでしょう、あのあうまく言えない、なんて言うんだろうこういうの
は、おいおいおい、うん、あうんの呼吸みたいな感じの、
そういうことなんでしょうね、うん、だからかなちゃんが子供の方にこういじりに行ったぞって思ったら僕は歌の方で集中してとか、うん、逆もしかりだし、
やっぱりコンビネーションプレーだろうね、
いいコンビだったんです、
このまんまじゃねえ
短くした
んだけど、なんか本当歌のことは高橋さんに結構あの、うん、教えてもらうことも多かったし、
いやそんなこともないんだけどね、まあ、僕本当に、まあ、ちょっとあの僕全然踊れない人間だったんですよ、
おーお
ーで、
うん、そうでした、
その
そうでした、そう、ね、否定しません、はい、嘘つけません、
うん、
はい、
本当にあもうその収録とかで、うん、かなちゃんに教えてもらって、
うん、そうあの曲言われて音源は送られてきたりするんですけど、
振り付けをね考え
なきゃいけない、何にもね そこにはあのないわけですよ、
うん、
あのどういう風に撮るとか、うん、どういう風な振りがついてるとかはないので、う
ん、我々が考えるよね、
そうなんです、こっちで考えて持って行って、うん、っていうことが多かったので、
すごいね、振り付け、普通なら振り付け師とかつくじゃないですか、
そうですよね、
ね、うん、あの国営は多分ついてると思うんですけど、
絶対ついてると思います、はい、
振り付けはこっちで、
すごいな、
私が高橋さんが踊れそうな振りを考えて、
うん、そう宮本道場で3年間ね、
宮本道場で
鍛えていただきました、
宮本師範に、
これができるようになったんで次これいけるだろうとか、うん、これができたらかっこいいなとか、
レベルに合わせた
きめ
細やかな指導を
やってい
ただきました、はい、
そう、宮本先生が、
いやでも歌のことはもう高橋さんに支えてもらったので、そういうことをお互いなんか、
うん、お互いちゃんとこうカバーして補い合ってね、
確かに
いいコンビだね、これユニットかなんかでさね、いろいろ活動すればいいじゃない、それこそ、
そうなんですよ、そんな
ラジオとかなんかでもね、なんかこれ一緒にやって
たってことでしょ、
そうなんです、
ね、そう、それこそなんかFM でやってたでしょうね、あの牙の
そうなんですよ、
ね、レインボータウン FM
か、ね、懐かしいね、そうそう、あれも2年ぐらいやったもんね、
生茶ライブショー、
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 生で歌っちゃう、
あなるほど、
番組だったので、
うん、はい、カバー曲ね、あそこね、いい場所、伊藤洋華堂の前でね、
すごくいいとこですもんね、あそこ
楽しかったです ね、 ね、あれもね、うん、生放送で1時間、
あそこであのミンキーヤスさんと、ね、2年ぐらい、
そうなんですか、
番組やらせていただいてたんで、うん、
先輩、
いやいやいや、とてもよく分かる、僕らの番組の後が小田武道さんだった
からね、
結構楽しいね、日曜日の昼下がりね、
ハイゴレ見ちゃう人ですね、
そうそうそう、俺たちが生放送してると、もうせっかくだからぶって見て外を見るとギャラリーの端っこの方に向こうの方から小田武道さんがほらスタジオ入りするの、
怖い怖い怖い怖い怖い、
見えるのよ、だからお今小田武道さんがですね、車から降りまして、スタジオ入り
して
、ね、
それ実況した
くていいです、実況、
そう実況したらね、だから小田さんすごい喜んでくれるんですよ、次の週なんかもういきなりブワーッとあのスタジオのガラスに向かって突進してきて、
はい、
あの状況で
迫力ありすぎですわ、
怖かった、すごいいい人だったから、なんかすごくね、あの一頃ね、そうやって一緒に、コラボしたりね、
そうですね、
ああでいつだったかたまたま渋谷のさ道玄坂でばったり小田武道さんに会って、
お一発で分かりますね、
小田さんのこと、おおどうもどうもどうもどうもみたいな、楽しかった、
そうっすか、
いろんな、ね、ことがある、さあそんなことをですね、今日ですね、まあ、今これからのちょっとお話なんかも踏まえましてですね、はい、皆さんからほら今日見てこれ、はい、ほらこれ全部質問メールよ、
あらありがとうございます、
はい、嬉しいですね、
今回かなちゃんがね、はい、もう出るよ番組にということでね、高橋さんも出るよということでね、
そ
したらね皆さんがですねこうメールをいただいたので、ちょっと、ね、質問なんかもあるので、
はい、
お答えいただければと思います、
ぜひぜひ、答えられるかな、
できる範囲で構わないからね、
はい、
まずこちらいただきましたラジオネームショボピン、
はい、
ショッカー大野さん、そしてゲストの二方、こんにちは、
こんにちは、
戦隊&プリキュア好きの、
うん、
お2月1日で46歳児となりました、ね、
おめでとうございます、
おめでとうございます、
ね、2月でちょうど配信が始まりましたね、
はい、
まさにリアルで46歳ね、うん、結構大きいですね、うん、はい、高橋さん、
はい、あ、僕ですね、はい、
昨年はカープがリーグ優勝、
はい、
ね、球団下の、ね、歌詞通りなんかうまい作業組み合わせというなんかあれ、
いやそうですね、ありますあります、ね、はい、それだけカープ、
ま、ね、それ組み交わせてよかったですね、
ありがとうございます、25年の、
うん、はい、そうだよ25年ぶりだ、四半世紀ぶりだ、
本当です ね、
ね、 ですね、今年もリーグ連覇できるか見守りたいと思います、
ありがとうございます、ね、一緒に見守りましょう、
ね、ちなみに私は横浜在住のロッテファン、
ブエー全然関係ないじゃない、
そしてかなこさん、
はい、
キラキラプリキュアアラモードのエンディング担当、本当におめでとうございます。
ありがとうございます。
もう可愛くて元気なかのこさんの歌声が聞けるのを楽しみにしてます。そして私も踊れるように練習します、
はい、お頑張ってください。
踊りがあるんだね。
そうなんですよ、うん、そう
だね、よーし、それ戻っちゃおうかな、
ね、難しいのかな。
そう、ね、絶賛練習中、
絶賛練習中。でもすごいよね、あの歌手の方たちはさ、うん、それを完璧に、もちろん歌うのは当たり前だけど、うん、完璧に踊って歌うわけだから、
踊りながら歌うんですから ね、
私歌ってたイエスプリキュア5555、はいはい、の時は、はい、あのエンディングは、まあ、ガンバランスは踊っててはいたんですけど、まだ 3D じゃなかったんですよ。
そうだ、
なの
なそうだと、フレッシュ、ね、フレッシュプリキュアからだから、
そうなんですよ、
ギリだったよね。
そうなんですよ。
あら、
それがね、うん、今回こういう感じで、
うん、そうだ、
そうなんですよ、
政権が帰ってきたからね、吉田ひとみ政権から、うん、ちゃんも歌って踊ってたしさ、そうですね、そういうことがさっきも言いましたけど、うん、戦隊も最近そういう流れになってきたじゃないですか、うん、だから、ね、昨年くれね、あの高橋くんと一緒にやりましたけれども、はい、スーパー戦隊スピリッツ、
スピリッツ、
まあ、
まあまあみんな一生懸命、まあ、
15号ダンスを覚えた覚えた、
ね、みんな ね、
そうよ、で
またお兄さんお姉さんが
みんな、大阪はほら人が少ないから、あの出演、あのステージの方が、だから15号ダンスが最初はもうね、あの大西君一人で
一人で頑張ったんですか
感じだったから、うん、じゃあ一人だけじゃなんだなと思ってさ、うん、もう覚えたよ完璧に。
大阪さんも踊られた。
でちょうど東京公演と大阪公演の間ね、うん、2週間入ってたんだよね、うん、その2週間の間の日曜日2週とも十王者ショーを やってたのよ。
お
でいつもだと十王ダンス十王者ショー終わるじゃない、はい、僕らあの、ね、デスガリアンで悪者がやられたっつって、その後平和になったからみんなで踊りましょうだから、はい、まあ、僕はもうテントで戻って重役ですから、もう戻ってもうタイツになって、楽だあいつの大変だななんてやってたのが、
はいはい、
もう その2週間はもうテント戻ってタイツ一丁になりながら、もう重要ダンスが始まる時に横でテントの中で俺も密かに
ボス
集まれて、
ボス頑張りすぎ、
すげえもう本意気で踊ってて、で後輩がこう戦闘員だった後輩がさ、いやあのオンさん完璧ですと2週連続で、あこれでもう大丈夫だなと思ってさ、
それ
であとメンツとか曲を見たら、はい、あ高取ちゃんのねあれもあるから、
はい、じ
ゃこれもやっといた方がいいかなと思ってさ、恐竜じゃ
踊りまくりですね、
もう恐竜じゃもう久しくやってないと忘れるよ最近、
ね、
だちょっとそれももう一回見直してさ、
うん、でよし、恐竜じゃは一緒に踊ったことがあります
、ね、ウォーウォーウォーウォ
ー、あれ楽しいですよね、
楽しい、あれハマるハマる、結構で踊って名乗ってさ、
あ本当ですね、
今までやってない名乗りとかさ、大レンジャーとかも長いやつだからやめようかなと思ったら、あれあの中間が長いからやってみようかなと思って、
そうなんですね、
でニュージャック拓郎ちゃんで、拓郎これやってくださいよ、じゃあやるかって、リュウレンジャー天下制やるよからさ、かなり東京大阪合わせて10戦隊ぐらいやったんじゃないかな、
今年ボリューム満点でしたね、じゃあ
すごい、さすが、
もう大阪公演ぜいぜ
いぜいぜい、
なんで大阪こんなに疲れるんだろう踊ってるからだよそしたら風雅直人さんとか、もう山形行雄さんとか、はい、もうみんなであの練習して、楽屋で本番直前に、
皆さん踊られたんですね、軽く
やって
たんですね、で
全部フルは難しいから、じゃフルは高取ちゃんと俺で踊って、最後のもう一回ワーワーワーってリフレインしたとこで、ダッと話が出てきて、最後5人でバボラって決めるみたいなさ、
豪華ですね、
楽しかった、また東京にないのをやって、
面白
かった、本当いいエクササイズになりますよね、
なりました
本当に、
かなり
なります、
ね、はい、さあこんな
メールも
ね、そうよもうげっそりだよ、次いただきましたラジオネーム鉄鋼鉄、ね、鉄鋼と鋼鉄、ね、ショッカーさん、貝原さん、ゲストの高橋さん、宮本さん、
はい、
いい声で通るでしょ、
いい
な、
そう
な
んだ、本当ですか、ありがとうございます、
うちのリスナーショッカー軍団で呼ばれてるんで、
なるほど、
あのこれがあのオフィシャルの挨拶でございまして、
えいえ
いえい、ありがとうございます、
耳に聞いてくる、
ね、
それ褒められてないよね
いやいや褒めてる褒めてる高橋さん、
はい、
先日の、ね、40感謝祭、
あ、はい、
これはなんで45から40か、
はい、
ライダーと戦隊の、ね、
そうですね、
感謝祭、
はい、
お疲れ様でした、
ありがとうございます、
盛り上がりね、1月盛り上がりましたね、
そうですね、
日本武道館でのステージで、はい、ゴーンジャーやレッドバスターとともに歌われるお姿、はい、殺そうとしていてとってもかっこよかったです、
うん、嬉しい、
ほらいいね、
ありがとうございます、
かっこいいんだ、
うん、かっこいいんだ、意外ですそんなに意外かな、
言い方言い方、
うん、宮本さん、
はい、
歌手活動再開、はい、そしてキラキラプリキュアアラモードのあいいんだね、キラキラプリキュアアラモードのエンディング歌唱、はい、おめでとうございます。
ありがとうございます。
そしてお帰りなさいませ。
ただいま。
あいいないい声、ね、ちょっと今録音してこう、ね、
そうですね。
お二人といえば、あまさに先ほどお話が出ました、はい、TVK の、子供向け番組キッズ劇場シリーズでの歌のお兄さん、はい、お姉さんとしての共演が印象的ですが、はい、キッズ劇場ではいろいろなところでさまざまな歌を歌われていらっしゃいましたけど、まあ、当時の印象的なエピソード、まあ、さっきもねいろいろお話伺いましたけども、うん、中でもなんかこうこれはすごかったなみたいな、これ
なんだろう
どうだったとか、これ
なんだろう
大変だったなとか、そんな苦労なんかありますでしょうかというね。でも苦労ってなかなかね、まあ、4本撮りだった
から、ね、苦労あのね、うん、途中からムートンっていう豚のキャラクターが出てきたんですよ、
はい
はいはい、ムートンがとにかく暴走するキャラで
だね、
あのね、うん、それがね、
台本ないんだよね。
あ、そうなの、は
い、そう、うん、なんか台本通りに行かないんですよ、物事が。
結構無茶ぶりを高橋くんにしてたりするよね。
そうですそうです、
う
ん、
そうそうそう、で結構その、うん、一応台本も来るんですけど、うん、なんかここで歌ってくださいとか、なんか結構ざっくりしたことが多くて、
う
ん、
そうだったね。
おしかも結構直前に来るんですよね、台本はね、うんうんうん、なので来てから、うん、おどうするどうするみたいな相談をしながら、
そうだったね。
それであのオープニングのね、
そうです、
コントみたいにね、だんだん途
中からでその後俺からもうめちゃくちゃのダメ出し、
そういうことですね。
そこまでがセットなんで、
そうです、
そ毎もうそこまで週明けぐらいね、そうです、 あったら高橋さんなんだよ、
そうそう、そこまでがお仕事です、
はい、
ありがとうございます、
ね、
はい、
ね、もう今言えませんけどかなり辛辣にいろいろ言った思いがありますね。
、はい、いやいやいや、
こちらですね、ラジオネーム、くるみんさんが、
はい、ありがとうございます。
高橋秀樹さんと宮本佳菜子さん、質問です、
はいはい、
口癖ってありますか。
口癖
あるとしたらどんなもんでしょうか。で一つね、お二人は歌うお仕事をされてますけども、普段どのようなご自身はね音楽を聴かれますか。好きな曲や好きなアーティストを教えてください。はたまた、お二人は普段の声や、体調管理にどれぐらい気を使ってらっしゃいますか。おすすめのケアの方法などがありましたら教えてください、
はあ、
あと、うん、相手の思わずやってる癖にももし気づいてたらこっそり教えてください。
多いな質問、何個
あった、まあ、4つあります、ね、4つありました、はい、まあ、とりあえず、はい、1個、まあ、口癖
、
うん、
うん、あ、
はい、
は
い、
はい、宮本さん、
はい、
なんだろうって言います。考えるときになんだろう、なんとかかんとか、なんだろう、かんとかかんとかって言いますね。
言うかな、
うん、ぜひもう一回この番組の最初から
聞いてみてください。
あ、言ってるかもしれない、
は
い、
な
あ、そ
う
か、
うん、
なんだろう、ね、な、会いたかったよ、会いたかったぜ。
あ、僕がですか。
高橋さんの
必ず言う
全部会いたかったぜ、実はですね、なんでしょうね、僕はなんかある？
これでもくら
え、ありますか？
一回しかやってない。
これでもくらえて、
もうずっと言われちゃうっていう。
本当にそんなつけてたらもう失礼なやつなんですよ。なんかある？
高橋さんの口癖ですか？なんかね、口癖。とにかくチャラいのはあるけど、う
ん、ニヤニヤしてるね。なんかいつもニヤニヤしてるってイメージはある、ね。
ちょっと待ってください。ほがらかって言ってくださいよ。ニヤニヤって。
あのニヤついてる？うん、
変態じゃないですか、いつもニヤニヤしてるって。
うん、うん、だって、
うんじゃない、うんじゃないですよ。
意外とでも時たまクールな顔してますよ。
ああ、そうだね、はい、やっぱり心ないんでね、
スーってなってる時は結構。
そうだよね、う
ん、そんなことない、もう皆さんがね、
ある
こう明るくね、こうい
やいやいや、明るくない時もありますよ、
いつもほがらか高橋さん、
いやいやいや、ね、それはちょっと嘘ですね。
はい、そんな泥仕合です。
おー、
はい、じゃあ二人 の好きな曲とかアーティスト、フィンガーファイブ。
フィンガーファイブ好きですね。フィンガーファイブ。
フィンガーファイブだと何が好き一番？
うん、個人授業。
ああ、デビュー曲だ。ね。
あれはカラそう、ね、あれはカラオケでよく歌いますね。
そう、先生いいあれな、アキラがやっぱり最初にインパクトあるもんね。
そう、あの、おしゃれですよね。本当にあの響き。
いくつ？
絶対年下読んでるこの人。
いや
っぱり姉さんなんだ。
姉さんですよ。
いやいや、おかしいですよ。
まあ、冗談もさっておき、冗談じゃない。他あの、うん、リアルで聴いてたのとか、まあ、最近のでもいいですけど、
リアルで聴いてたの、うん、そうですね、うん、私ディスコヒットっていう CD を、うん、幼稚園ぐらいの時に親に誕生日プレゼントでもらって、 それをひたすらかけながら踊り狂ってたんです。
ディスコヒットっていうのもこれ
なんかあのジンギスカン、あのジンジンジンギスカンみたいなやつを流しながらもう一人で踊り狂って。
サタデーナイトフィーバーとかは、
そうそうそう
そう、それ
で
たかな。
でもそういうの
ですよ、そういうのが入ってる CD、うん、
やっぱりおかしい、これ年齢設定、うん、これはおかしいです。
親御さんに買ってもらった。
いや違うんだと思います。何でもいいから踊ってたんで、ああじゃあこの CD を与えてみるかと思って、
多分だから親御さんの影響だよね。
ですよね。
ディスコサウンド、
ディスコヒットだって。
でも最近の曲も聞きますよ。
うん、例えば何をちょっと言ってみ。
生き物係さんとか。
う
ん、
この前活動
中止だよ。もう活動中止だよ。
あとはどうかな。
ないんか
い。いやいやいや、そんなことないんですけど。
あ、僕ですか、はい、僕あの戦隊ものってなんか最近だとハードロックとかを基盤にしてるの多いじゃないですか、
はいはいはい、
みんなサイキクラバさんとかノブさんも谷本さんもそうですけど、
やっぱりロッカーだもんね、みんなね、
もともとハードロックやってる方多いんですけど、
ガチャン
ロックンローラーみたいなね、うん、ありがとう、う
ん、僕は全然ハードロックじゃなかったんですよね。
水木さんのロックだよ、そうロック、年齢が、
うん、69歳、うう、私はロックで行くらしいですよ。
そう、この間スタジオで、うん、これからロックなおじさんって呼んでくれて
たね。そうそう、ロックなおじさん。
ああ、私の初ワンマンもロックの日でしたけどね。
6月ああ
9日、
そう
かそうか、
はい、
でその僕の話いいかな、もう
だからそれで今つないだんだよ話を。
あ、僕はですね、はい、ハードロックとかじゃなくて、はい、あの昔90年代やってた渋谷系って音楽って、
渋谷系
わかります、あの、ね、うんうん、あのピチカート5とか、
あ、は
オリジナルラブとか、はいはいはい、そういうおしゃれな音楽をやっていたんですよ、うん、学生の頃。
あ、そうか、大学時代にそういう活動した
よね。
いまだに渋谷で服買われるんですもんね。
だから渋谷系、
渋谷
系、そうですね、
ヤングだわ。
最近もそういうの聞きますね、自分でプライベートでは。最近だとサチモスっていうバンドが最近好きですね。
うん、
おしゃれなそういう渋谷系の流れを組む最近のバンドですね。
じゃあ、あとは、まあ、季節から今ね、やっぱちょっとまだ、うん、まだまだ寒いですから、体調管理に気をつけてますか？なんかケアの方法がありましたら。
私すごい気使います。
でその喉をね維持するのは大変だろう、う
ん、喉はね比較的強くて。
あ、強いんだ、
あの結構ね、あのちょっと今日は風邪気味だなっていう日でも、うん、ほぼ同じ声が出ます
すごいね。
そうそうそう、
これでも声優さんだったら無敵ですよ、本当。ある時なんか突然声がなくなる時ってのがあるらしいのね、声優さんって。やっぱりずっとやってると
結構戦闘シーンが続くとさすがに、
なるほどね、
ね、
張る時だ。
そうそうそう、あの普通に張る分にはいいんですけど、うん、その力んで張るとやっぱ喉にくるのはありますけど、
う
ん、
12月声帯結石っていう、あ、結節っていう病気やっちゃって。
そうだそうだ、あなたね、
その状態でしたね、声が出なくなっちゃって1ヶ月。
まさにそうだったね、
はい、あ、もう仕事がぎゅっと詰まっちゃって風邪の治りかけで、
は
いはい、そうそうそう、辛かったから。本当最近ですね、僕もそれやってから声の、うん、喉のケアとか考えるようになりました。
どんなことして
ます遅くない、
いや本当ね、僕もね無敵の喉だと思ったんですよ、それまでは。でもいかんなと思っていたわるようにしました。あの水分をとにかく、
はいはい、
もう何分かに1回は喉を潤すようにしてます、うん、先生にもそういうふうに言われたんですよね。
あ、やっぱりね、水分ね、はい、やっぱりさっき その声優さんがね声なくしちゃうみたいな話の時に、はい、あの神明さんにね、
はい、
ちょっとお話伺ったんですけど、やっぱり本当に声がなくなるって時が来るんだよ。でまあその時に、まあ、あのそういう、 こう駆け込み寺みたいなのもあって、まあ、応急処置をする時もあるけども、うん、やっぱそれ以降はね、やっぱりそうならないように努力しなきゃいけないから、うん、なんか毎日やっぱりその吸入、うん、
あ、
水分カーってね、あの耳鼻咽喉科とか行くとね、吸ってきますかみたいなね、
はい、
まあ、あれはなんか専門にやる人たちは、うん、やっぱ吸入すると違うんだよなんてさ、うん、
そこまでやられるんですね、やっぱりね、うん、
最近乾燥する季節だから
特にね、この時期
気になるよね。
今リコリスってお茶を、
はい、
持ち歩いてます。リコリスティー
よく飲んでる、
はいはいはい、今日もねお持ちだったですもんね。も、はい、
そうなんです、そうなんです。
あ、なるほど、聞きますか、それは。
すごい乾燥にいい気がします。はい、
そうか、乾燥か、なんかすぐね喉痛くなったり、ちょっと鼻がなんかカピカピになった感じするんですよ、うん、まあ、今も実際そうなんですけど、
最近ほんと ね乾燥ついてます
ね。だからね、で僕はね、あのすごい単純なんだけど、あの外から帰ったらうがい手洗いをしましょうというね、 あれバカになんなくて、
そう、本当にそうですよ、
本当聞くの ね、
そうですね、
昔の人は ねあれだなと思って、うん、で僕友達の板前さんがいたんだけど、でその人も言ってて、あのね、うがい 手洗いねバカになんないよで、あとね、俺は板前さんだから常に手きれいにしてるでしょ、ほんとうがい手洗いの、だ手はいつもきれいにしておくっていうのもこれで風知らずだ、
自然とこう洗ってるわけですからね、
そうそう、いつもきれいにしてるからっつって、だからね、 大野さん手洗いは大事だよって言ったけど、あとうがいもだからこういろんなやり方あると思うんだけど、うん、まあ中には塩水でうがいするとか、
ね、ありますよね。
鼻うがいとか言ってますよね。
鼻うがい ね, 鼻うがいね、うん、俺やってます。
本当ですか、
うん、もうこれ毎日風呂入る時に、うん、うがい薬ね。で僕聞いたのは坂上二郎さん、萩本欽一さんの、ね、相方の、はい、二郎さんがやっぱ塩水で鼻うがいするって言ってたけど、それはねすげえ痛い、だけどね市販のうがい薬で、はい、うがい薬でいいから、うん、それでねいっぺんにね両方の鼻入れようとするから痛いんであって、片方の鼻をずつ完全に片方の別の方を完全に入らないようにして、でコップで水をクーッと鼻から入れてでバーッと出すの、でそれやってで、まあ、うがいもするんだけど、風邪知らず。
本当ですか、
うん、もうここ1年
効くんですね、
うん、効いてない。
最近電車の中吊りで鼻うがいしてる、うんうん、なんか女の人の写真で広告あるじゃないですか、はいはい、あれ破壊力抜群ですよね。なんかすごい笑顔で鼻からベローンって出してるっていう、
ね、そうぜひ、はい、
やってみよう。
皆さんもねやってみてください。今日まだまだまだ次こちら、ですね、ラジオネームプリオニさん、
プリオニさん、
ありがとうございます。
知ってるかな、はい、ブログにね、かなこさんのブログに今年の目標が読書と英語とギターとありましたが、はい、読書と英語は今までも話題に出てきたのに対して、はい、ギターって話題は出てなかった気がします。今年の目標にギターが入ったエピソードみたいなものを聞きたいです。
ギターやるの？
そうそう、ギターやりたいなと思ってて、もうすでに練習を始めてるんですけど、私、うん、今までピアノはね、メロディーぐらいだったら弾けるんですよ。
おいおいおい、
ね、で、うん、聞いた音を譜面に起こすのもメロディーだったらできるんですけど、コードを聞けなくて、
う
ん、で私多分音を単音でしか捉えてないんですよね、歌う時に。でこれがコード聞けるようになるとハモリパートとかもできるようになるし、
うん、なるほどね、
音楽的にいいんじゃないかなと思って、やっぱコード聞くんだったらギターかなと思ったのもあって、そうそうそう、
うん、
なんか音楽の幅が広がるかなっていうのをすごい思ってる、うん、なんかすごい真面目な話してる、
私真面目な話して。そういう番組だから基本は、基本
そう、それもあってギターやりたいなと思って、
うん、そうだね、そうそう、和音とかコードとか、
そうなんですよ、うん、苦手なので、うん、やっぱそこは克服したいと思って、うん、
ギターは買ってやったの？買ってやってんの？
それが40年前にお母さんの買ったクラシックギターが家にあって、
クラシックギターか、
そう、う
ん、禁じられた遊び
方、そう、ダンダンダンダンダンダンダンダンっての
とりあえず、はい、もしかして3日で飽きちゃったらいけないなと思ったんで、とりあえずクラシックギターを何ヶ月かやって、
ね、
ちゃんとギター続けられるなと思ったら、うんうんうん、ちゃんと自分のギター買おうかなと思ってます。
なるほどね。なんか女の子がこうギター持って弾くの、歌いながら弾くのってアコースティックギターみたいなイメージあるからね。
そうですね、
アコギの方が合うかもね。
アコギの方がね、そうなんですよ。
なるほど。なんか弾けるようになったの？
今イエスタデー弾いてます。
おイエスタデー、
なんかその教本もなんか40年前の教本しかなくて、全然知らない曲ばっかりなんですよ。で外国の曲も多かったので、で唯一知ってるイエスタデーが入ってたんで、イエスタデーのコードを今弾いてます。
クラシックギターで、
クラシックギターで、
知らねえんだよ。
そうそうそう、
でも、でもクラシックギターってアコースティックギターよりもこう指板ってこう手が大きくないとできない、こう大きいから、うん、
ですよね。
クラシックギターできるようになったらアコースティックギターこう結構簡単にできる
から、すごい先輩風半端ないですね。
熱いね、
でも本当に
さすがミュージシャンだね、
うん、イエイ。実はミュージシャンなんです、高橋、高橋です。
知らなかった。
そう
だね、あ、そうだった。
いや本当に、なんかね、音楽熱が今ね再び上昇していて、私の中で、
こう披露できるかもね。
いや披露はしないかもしれないですけど、
しないの？しよう
よ。そう、もう、うん、個人的にギターは、
でもまあ積み重ねていけばね、うん、やっぱりこう
すっごい上手になったらじゃあ披露するかもしれないですけどね、うん、はい
は
い、
この、読書と英語っていうのもあるんですけど、読書ってのはどんなの読まれるんですか？
読書は、最近はでも作詞の本とか読んでたけど、
お、
どうでしょう、ハリーポッターの新刊も買ったけどまだ読んでないとか、そうですね、結構読むの早くって、時間があればすぐ読めるんですけど。
ポタラーですか？
ポタラーそんなでもないです。あのね、私、うん、覚えるの早いんだけど忘れるのとにかく早いんですよ。だからハリーポッターも全部読んだはずなんだけど、ストーリー覚えてないっていう。
AB 型？
イエス。
あは
一緒です。
あ、本当ですか？
そうなんですね。
なんかとにかくキッズ劇場とかもそうなんだけど、覚える覚える覚えるじゃないですか。
そのね、集中力って結構あると思うんだけど、
そう、
次から次に忘れる
ってのそうなんですよ ね,
かね、まあ、もちろん覚えなきゃいけないことが多いってのもあるんだけど、そう
そう、誰かに覚えといてもらわないと、
うん、集中力がパッとあるんだけど、一方でズボラな部分と両方あるから、
そうなんです、ね、
おー AB 型あるある、
そうなんですよ、あの自分の歌の歌詞とかも覚えるじゃないですか、で何年か経つじゃないですか、
はい、
歌えるでしょって言われて歌おうと思うんだけど、あれ何だったかなってなっちゃったりする、
そうなの、
そうなの、そうなの、そうなんですよ、
だから恐竜じゃ覚えるの大変だったんだよ、
ね、あ踊りの、
そうそうそう2年前とかどんだっけ、ああそっか、こんなあウォーウォーウォーだ、ウォーウォーウォーだなっていうさ、
その時は集中してやったのに、
その時は覚えてるの
に、そうなんです、
その間に他に覚えることがいっぱいあるから、
そうなんです、そうなんです、
ナレーションなんかもこうパンと言ってその瞬発力でそこばばっと覚えるんだけど、やっぱちょっとやんないとね、
インプットして出して、インプットと出してもう繰り返してるわけですね、 AB 型、
子供の時に覚えたものはね忘れないんだよね、
本当ですか、
子供の時に覚えたナレーションはもう今でパッと言われても、うん、じゃあ亀の忍者が輝くか、豊臣秀吉がまだ木下藤吉郎、全部言える、ザ・ガードマンとは警備と保障業務都市とかでも全部言えるんだけど、最近覚えたやつは多くの生き物がみたいな、これぐらいの真ん中一人の人間と10人の10万なんか覚えた感でやるとダメだね、だからやっぱり子供の時好きで覚えるから自然に覚えてると、
私も
忘れないけどね、
全然小学校の記憶ないですもん、
記憶喪失、
記憶喪失です、本当に覚えといてください、
ね、
私の代わりに、
ずっと覚えてるわけじゃねえんだけどね、なんかポンと振られるとね、うん、引き出しが開くときはあるよ、でも
あ
で引き出しが開いた後がもう大変だけどね、
出てくる出てくる
出てくるボンボンボンボン、ちょっと誰か止めてみたいな、ねうん、英語は、
英語は2020年までに、うん、英語をやろうと思って、それこそ去年、一昨年かな、その海外旅行、去年かまだ海外旅行に行ったんですよ、イタリアとインドと、で、あのすごい観光ガイドの人が日本語で説明してくれたりして、すごく楽しかったんですね、あこれはすごいいいと思って、なんかあの私社会貢献がモットーなんで変なこと言った、
でかいな、
変なこと言った、
目標でかいな、
計り知れないねこの娘は、
本当ですね、
いやいやいやいや、
俺も初めて聞いたぞ、
社会貢献来た、
本当ですか、うん、どうした、おーおーお
ー、いやだから人に喜んでもらうのが好きなので、うんうん、そのだから外国から日本にね、うん、来る人が2020年多い、はいはい、多いだろうから、ね、うん、そうなの、観光じゃないですけど、うん、なんか日本のいいところを紹介できるぐらいには、
たまたま道でバッタリった時にもね、メアヘルビューとかね、そうそうそう、言ってあげたら、ね、う
ん、いろんな人と触れ合いたいなと思って英語やりたいなと思ってます、
すごいな、なんか私友達いないとか、私全然ダメとか言って、全然違う
やん、友達いないけど社会貢献したいのね、
社会貢献したい、う
ん、引きこもりでとかなんかさ、
ねえ
そんな、そんな、
なんか順番がだいぶ違う気がするんだけど、
なんか今日何人のゲスト呼んだこと
よくわかんないですね、い
や
い
や
い
や、宮本かな子をズの皆さんに来ていただいた感じじゃないけど、ね、
家でお裁縫してるのが一番なんかあれです
けど、なんだなんだなんだ、いろいろ出てきたぞ、
そうそう、おいろんな、いろんな顔を持ってんだねやっぱね、
そうですね、かな子ズ、
かな構図だね、かな構図面白い、
そう、まあ、英語本当英語は苦手で、もう全然勉強してこなかったんで、
英語、そうだね、英語の歌歌うよっていうとちょっとんってこうね、こう懸念をね、
いや本当に覚えられないんですよ、なんか日本語はつながりで歌詞でさ、ちゃんと意味があるから覚えられるんだけど、英語の歌はもう英語を読んでも意味がわからないから、
単語の一個一個はだけどね、
本当にカタカナ一音一音覚えるしかないみたいになってて、本当に時間かかるんですよ、
そっか、
そうなんです、そうなんです、
それは嫌だね、
何上から、
いや、もう、いや、もう、ごめん、僕も洋楽とかを聞いてなんか音楽始めた人間だから、
あ本当ですか、そう、ね、そうそう、あとあれですよ、中学校の時のトラウマもあるし、
ああ
のその例の英語の歌詞、英語下手くそって言われた
トラウマがあるんで、あそうかそうか、あの友達がな、
そう友達に言われたのが、
あの同期の、同期のくせに、
同期の、
同期のくせに、年下のくせに
英語下手くそだよねって言ったトラウマがあって、
やっぱりあの褒めてくんなきゃあのね、
伸びない
ね、そう褒められたい、
あなたの歌はいいわね、いいわね、
その時英語いい、英語ねって言われたら変わってたんだろうね、
そうしたら英語一生懸命やったかもしれない、
ね、あるあるある、そういうの、
そうそうそう、英語本当
に、あんだけさ一応小、ね、中学から始めて英語ってずっとやったと思う、はい、うん、なんで日本人って覚えられないんだろう、
本当ですよね、
全然あんまり周りにいないからじゃないですか、
あ
やっぱり、
そう、あの、うん、一番いいのはやっぱりそういう英語の生活の中に入っちゃうのがいいっていうね、うん、だから留学はいいっていうのと、ね、あと一番いいのはあの外国人の彼女を作れっていうよく言ってたよね、
その手があったか、
うん、
違うか
外国人彼氏インターナショナル、それが一番いいよ。覚える単語全部ピロートークになっちゃうんだよねでも英語は深いとも言われて、うん、あの僕の担任、高校の時の担任の先生が英語の先生なんですよ、はい、でもうとっくに定年でね、うん、でその後定年になった後に学校からまた戻されて校長になって、で校長先生やつの、うん、僕らの出た高校の校長になってた、はい、でところがその奥さんのお母さんとかがやっぱりもう認知症とかなんで介護しなきゃいけないからっていうんで、うん、あの校長を退任されて、うん、長野かなんかにずっと横浜から、
うん、
長野にずっと毎月通っててみたいなね、でまあそれをこの間年賀状でやっとまあ母も送り出したので、今また英語と格闘中ですみたいな、すごい、だもう多分70いくつだと思うんだけど、まだあんだけ英語の先生だからもう英語だってバッチリなはずなんだけど、まだまだ英語と格闘中っていうね、ちょっとジーンときたんですね。
深いっすね。
深いんだ。
うちの母親もやってますよ、そういえば英語、う
ん、英語やってる。
そう、年取ってね、70やっぱり。
職業外国人とかそういうことないな職業アメリカ人
どう見ても日本人ですよね僕ね。
どう見てもね、
はい、どう見ても
うちね親父は通訳だったね。
あ、そうなんですか。
校長、
あの英文
だから名前がショッカーの
違うか、そう違う違う違う、うまいな、それ面白いけどな、ごめん、これつけたのは石森章太郎先生あのもう一人の別の親父なんだけど、あのリアル親父の方はね、あの第一次世界大戦のさ、戦争が終わっていわゆるアメリカからさ進駐軍っていうのね、うん、あの日本にさ、うん、来てたでしょ、でその人たちの通訳をやってたっつったよ。だからなんかヘンリーさんとかなんかそういうあのニックネームを、アメリカネーム持って、まあ、バリバリ日本人だけど、そういうニックネーム持って、であのそういったあのジープに一緒に乗って通訳したって、
ヘンリー王の
ヘンリー王のだ
からショッカー王のっていう、
本当だ、今初めて聞いた、
ね、
俺も今自分でああこのつながりだって、
おおすごい、
いや親父悪の軍団じゃなかったけどね
ヘンリーで開けたって面白いですね、
片木の製図屋さんだったけど、
へ
え、今ふっと、でもやっぱ英語ね、だ身につけたいけどなかなかね、
まああの、うん、長い2020年までなんで、
あそうか
とりあえずちょっとね、
いやでも僕去年去年の、うん、1月にペルーに行かせてもらったんですよ、
うん、
その時にマネージャーもいず、うん、僕一人だけだったんですよ、
一人で行くんだね、
でもう英語僕も全然ダメだったから、うん、まずいと思って本当に2ヶ月間も詰め込みでやったんですよ、英語教室通って、うん、もうずっと寝る前寝ながらもうラジオ聞いてみた、うん、英語のラジオ聞いて、でその時だけもうやたら英語が聞こえるようになったんですけど、うん、もう帰ってきたらもう一切忘れましたね、
うん、ペルーってでも英語圏じゃない、いや
それまでの話よ、もう英語に行くまで、
行くまでの、
そうそうそう、全然わかんないから、
そっか、
はい、
そっか、まあ、英語はだから中間点だからね、
そうですそうです、英語が分かればとりあえずこうペルーで通じたんですけどね、
あ、僕はあの恋三万と話したことあるよ、
恋三万ってあれですよね、
映画の、映画のあの、まあ、昔最初ブッシュマンって
言ってビビンバーってか
っていう、ね、そう、そういう系の、
はい、
で恋三万っていうね、そういう何の文明も知らない、うん、で現在を過ごしてる種族の人たちがいて、うん、それが映画になったのよ、恋三万だ、
新しい戦隊かと
思って、恋三
万ないね、
違う違う
違いましたね、すいません、
ニカウさんっていうね、
そうそうそう、ニカウさん、
ね、ニカウさん、
はい、
もう亡くなっちゃったんだけど、でその恋三万って映画がもう大ヒットしたんで、
うん、
日本に来たの恋三万がね、まあ、ニカウさんが、
うん、
ですごいなと思ったんだけど、あの頃フジテレビは、うん、そのニカウさんを俺たちひょうきん族っていう番組にゲストで呼んだわけよね、
僕見てました、
うん、
はい、
ニカウさん出てきて、
はい、
だそこにだからそのビビンバっていつもその、ね、あの原住民の格好をしたディレクターがいたの、本当にそのひょうきん族のディレクターをやってた人がね、荻野、はい、さんっていう、
荻野さん、そう
でビビンバだとアダモちゃんっつって、
島崎さん、
島崎さん、ヒップアップの島崎さんとか、はい、そういうあの、原住民キャラの人たちがひょうきん族にはよくそういう人たちが出てたのね、
はい、
だからまあまさにそのリアル恋三万が
来
たから、
ね、
あの合わせてみようっていう、まあそういう、うん、まあもうシャレの企画なんだけど、うん、したそのために歌まで作って、
うん、
そのニカウさんの歌っていうのをね、
うん、
でなんか都会はサバンナ、そのサバンナでなんだけど、うん、私は生きていくみたいな歌を、うん、あの曲はなかなんかが歌って、
うん、
それをちゃんと PB を作ろうとなって、ひょうきんベスト10っていうのは、ザ・ベスト10って当時流行ってた番組の黒柳徹子さんのあれのパロディで、
ひ
ょうきんベスト10にだゲストでニカウさんが出るから、うん、じゃあそのシチュエーションのためにジャングルのセットを作って
すごい、
でそこに
あの 象がこうバーッと歩いて、ね、なんかこう弾んでいる。そうするとそこにその象を狙いにそのニカウさんの仲間たちがまずビビンバーたちがさ槍投げたり弓に行ったりするんだけど全然当たらない。そうするとニカウさんがリアルニカウさんがバズーカを持ってきてなぜか文明の力を使ってバズーカ砲をバンってやると火薬がドンと破裂して象が倒れるみたいなさ、
ひょうきん族っぽいですね。
その象俺だったんだよ。
マジですか。
その頃そういう仕事をうちの事務所がよくやってたから、ひょうきん族とか8時だよ全員集合とか、そういうのになんかそういう象のぬいぐるみもうすっごいリアルなやつがあるんだけど、それが出てくると大体僕が行ってだからじゃあそのシーンを撮りましょうってなったの、そしたらニカウさんがすごいなんかちょっと青ざめちゃってたのね、はい、まあ、青ざめてたと思うんだきっとね、肌は50分からあれだったけど、でもでえっと思ってたらあのスタッフが来て、すいません、あの実はニカウさんが子供の頃にまさにそのリアルサバンナで、はい、象に踏み殺されそうになった経験がトラウマがしかも象がそっくりな着ぐるみ、本物にそっくりだから、だからでぬいぐるみっていう発想は、ね、ニカウさんの種族ではないじゃない、はい、だからもうすっごいビビって、本物の象がそこにいると思ってすごくビビってるんで、はい、そうじゃないと、これは、ね、僕が入ってるんだよ、うん、大丈夫だよっていうのを説明してくれと、はい、俺にで別にもちろん日本語でいいからつって、うん、で、はいってさ、ニカウさん目の前ではいってさ、で握手かなんかしてね、はいはいみたいな、友達みたいな、それで僕がこの象ね、これは象は中空っぽほら大丈夫ね、大丈夫、僕が入ってる、僕がやってるからあの怖くないんですよっていうようなことをもうほとんどジェスチャーとまあまあ日本語でやると、僕の次にそれがまず英語の通訳がいるわけだよね。そので僕の日本語が英語になっていて、でその隣にもう一人通訳がいて、で英語からあのケニアの方のやっぱ言葉なんだ、スワヒリ語か、
スワヒリ語、ね、
スワヒリ語かなんかになって、そうするとそのスワヒリ語もう一人だ、3人の通訳、僕とニカウさんの間で3人通訳、英語からスワヒリ語、
スワヒリ語からその部族の言葉、
小3万語ってかけけこかかかかかけけけかこみたいな、
そうでしたね、
いちいち喋るのに3人こう通訳がいるっていう、
面白いですね、
長いことやってるとそういう面白いね、誰もやったことのない経験をね、
僕それすげー見ました、それ思い出しました、ひょうきん族の
ニカウさん企画、それすげー出てました、そう、あの象が
象の中に
象の前足が俺
その象と3人の通訳がいたっていうね、
そうさすがにその3人の通訳はねオンエアされないからさ、そんなこともありました、だから言葉ってねなんかどっか行きたい外国とかあります？
いやイタリアがすごい良かったのでもう一回行きたいなと思います。やっぱヨーロッパもちょっと
フランス語とか
フランス語とか ねそうですよ ね
でも難しいね、フランス語ね、男性名詞とか女性名詞とかなんかこ う、
ね、
ね、なんか言い方があるでしょ、ブザベとかさ、グーとかフーとかね、
あのイタリア語もそうです、男性名詞女性名詞、
あ、そう
ブラーボーって言うと男の人に対する言葉になっちゃう、女の人にはブラーバーって言わなきゃいけない、ブラーバ
ー、あ、そう男性名詞あったね、
そうなんです、そうなんです
ね、
まあ、とりあえず英語どうにか、
そうだね、まあ、一応共通語というのがまあまあ
そうです、ね、
英語だからね、
本当に苦手なので、
さあまだ来てます、本当いっぱいいただきました、ラジオネーム誠司さんですね、こんにちは、
こんにちは、
はい、僕は高橋さんとかなちゃんの大ファンです、
ありがとうございます、
ありがとうございます、
昔から戦隊やアニメ声優は興味がありましたので、割と前からお二人の存在は認識していました、お二人が幼児向け番組キッズ劇場に顔出しで出演していると知ってなんとなく見てみたら、まあ二人の掛け合いがとても面白い、お二人の歌は抜群のハーモニーでとても素敵でした、もうそれ以来すっかり大ファンになってしまいました、きっ
と
それぞれ一人ずつだけで見てたとしたらここまでファンになってなかったでしょう、
なるほど、
ね、大事だよ相乗効果、
深い ね
良かったですね、
そんなお二人が今度2月に行われるライブがとても楽しみです、
はい、
このライブはお二人の対バンではなくて、高橋秀幸と宮本かの子というユニットのワンマンライブと考えています、
そうですね、
高橋さんまたはかなちゃんが相方といる時の、ね、一人の時とは違った一面が見られるのではないでしょうか、でどちらかだけのファンの方だけにも、方々にもぜひ見てほしいです、きっともっとファンになると思います、
熱い、
ね、そこでお二人に質問です、はい、この二人でキッズソングを歌うときはいつもソロや戦隊で、ソロで戦隊やアニメの歌を歌うときと違ってこんなことを心がけていたり、まあ、そんなことはありますでしょうかと、うんうんうん、ソロのときと、まあ、こう歌う歌うときとどうなんでしょう。
私は結構違うかもしれない。
僕も全然違いますね。
おお、
はい、うん、彼女もどういう
感じ。私は、まあ、キッズソング全般なんですけど、そのとにかく楽しく歌うのをモットーにしてるので、はい、その高橋さんと歌う時も、うん、高橋さんの声をとにかくよく聞こうと思っていて、で2人で楽しい感じを出せたらいいなと思うのはずっと思ってるので、うん、なんだろう、私結構歌ってると、あの五条さんとかにも宮本のマイク下げてくださいって言われるタイプなんですよ。
こうね、来るからね、
バスンと来
るからね。
そうならないように、うん、あのうまくこうハーモニーできるように心がけてます、う
ん、なるほど。
僕、うん、まあ大体同じようなもんですけども、はい、あの歌、あの戦隊ものはやっぱりこう男の子向けで力強くみたいなのを意識してやるんですけど、あのかなちゃんと歌う時やっぱキッズソングになると同じような声色、近い感じの声色を作って、あの馴染みがいいようにっていうのを考えて
ますね。技術的に考えてたんです
か、う
ん、
考えてあれ
意外な意外な
回答が伝わってなかった
あれ
いやいやいやいや、でも私自画自賛なんですけど、高橋さんと私のキッズソングはどの曲も楽しくてすごくいい曲だと思うんですよね。なんだろ う,
うだ、
ね、なんかキッズソングっていい曲とか綺麗に歌ってる人はたくさんいるんだけど、こんなに楽しく歌う人たちってあんまりいないんじゃないかなって思うんですよ。
あのね、そのね、2人が楽しんでる感じがね、テレビから伝わってくると思うんですよ。だから僕らなんだかんだ文句言いながら毎週見てたからね。
ありがとうございます。
ね、やだ見ないと思うんですよ。結構ね、あ、これこの間と同じ歌また歌、ああそうだな、それはストックがあれだもんななんて、そんなことも考えながらもでもね飽きない。
そうそうそう、私もたまに聞きますもん、自分の元気出ないなって時は高橋さんとの曲聞いたりしますもん、
う
ん、
お俺も
絶対嘘
です。絶対嘘
だった今の。
いやでも伝わってるっての嬉しいね、うん、こう楽しい感じっていう
のが、それ本当です、うん、本当に本当に、もう2人ならなら、なんか、うん、あ、なんかいいなと思って、こういうレーベルがね、例えばコロンビアがあったり他の会社が出したりとかするでさ、うん、いいとか悪いとかじゃなくてね、うん、あ、こういう例えば国営放送でもいっぱい歌ってると思うんだよね、うん、そういう向けのやつはさ、うん、ぶっちゃけね、2桁ぐらいの違う予算をかけてさ、うん、でもこれだけね、でも頑張ってでもなんとかやってる中でも2人が立ってるから、キャラとして、だからすごく面白かったし、
あの、お互いどっちかの声しか聞こえないってことがないんですよ、高橋さんとの歌って。うん、ちゃんとどっちも聞こえるから。
うそうだ ね、
ね、それやっぱりほんとその辺のコンビネーションとね、
褒めすぎ、
ね、
私、
いやいやいやいや、うん、やっぱ3、ね、
それ言わなきゃいいのよ。
いや、なんか
言わなきゃいい話で終わるのに、
聞かなかったことにしてください。
すいません。
さあ、それもまた来ておりますよ、はい、こちらラジオネーム小雨さんからいただきましたね。
ありがとうございます、はい、
ショッカーさん、ゲストの高橋さん、はい、山本かなちゃん、はい、こんにちは。
こんにちは。
かなちゃん、
はい、
ね、キラキラプリキュアアラモードエンディングおめでとうございます。
あざやす、ありがとうございます。
応援の話だ、応援
の話、ね、嬉しい。
もうかなちゃんの唯一無二の元気印な歌声で、日曜の朝をキラキラにキラキラに彩る1年にしてください。キラキラ。あ、もうキラキラしちゃったよ、うん、2月のトゥルットゥライブでは、はい、お二人、こういうタイトルなんですね、はい、
トゥルットゥギャザー、ね、トゥルットゥギャザーですね、
はい、はい、2人でキッズソングも歌われるんではないかと思いますが、はい、振り付けなどライブ前に覚えておいた方がいいよという、盛り上がる曲があれば教えていただきたいです。まあ、ネタバレになってしまいますけど、一緒に楽しみたいので、もしよかったら教えてください。
なるほど ね、
いうね、
はい、
う
ん、
確かに振り付けのある曲が多いね。
お、
そうでしたっけ。
あのほらキッズソングだとさ、
私さ、うん、もうさ、覚えた好きから忘れていくから、自分でつけた振りもさ、もう覚えてないこと多いんですよね。
振り付けの多い曲が多いんだよ。
あ、そうなんですね。
あ、それを
で曲はちゃんと決まったんです、
はいはいはい、
イエーイ、
でもあんまりね、あの、うん、曲はやっぱり当日のお楽しみだろうから。
そうで、
なんかね、
そうなんです。で、僕たちツイッターの公式アカウントっていう、このトゥルットゥギャザーっていうライブの公式アカウントツイッターでやってるの で、
はいはい、
でそこで動画とかもちょいちょい配信してるので、
そこ
で
参考にしていただくと、
ちょっとだ、
あ、じゃあ ね、 ね、覚えてもらえ、うん、覚えておいてもらいたいところをあげましょうか、
うんうん、あげようよ。
そうしましょう。
それはいいかもしれないですね。
あ、いい質問してくれたじゃ
ない、
う
ん、はい、
いい、ありがとうございます。
この番組からの提案で、
はい、ありがとうございます。最高
です
。
で、ね、小雨さん、ありがとう、ね、
ありがとうございます。
じゃあぜひ まあ、じゃあネタバレにまあならない程度ぐらいの ね、 ね、はい、あとだからこう隠し玉もいろいろあるでしょうし、うんうん、ね、かこう意外な曲が聴けるかもし
れない。いやかなり意外だよねこれ、
っていうようなところでその、はい、トゥルットゥゲザーライブ、はい、
これですね、トゥルットゥゲザー、
トゥルットゥゲザー、あ、これだ、
トゥルットゥゲザー、
ヒデアンドカナのトゥルットゥトゥルッとゲザー、
これもう何回か呼ばないとこうスラッと言えない感じを狙ってみました。これを
もうルー大柴さん泣かせだよこれ、
ね、そうですよね、
トゥルッとゲザーしようぜ、はい、
そう
のライブが、2月26日日曜日、
そうです、
赤坂グラフィティというね、
はい、
これライブハウスで、
はい、
17時半、まあ、5時半ですね夕方の、はい、会場の6時開演18時開演ということでございまして、はい、これはどんなライブなの、じゃあここからもう正式に聞きましょう。
はい、うん、もうこれはですね、はい、2人でジョイントライブっていうのは、はい、もうそのキッズ劇場やってる時からずっと話していたことで、
そうなんです、そうなんです、
でやっとのタイミングやっとできるようになったっていう感じで、
本当何年か越しのね、
そうだそうだ、まさに夢が叶うって感じですね。
そうなんですよ、で僕たちもそう思っていたし、そのファンの方たちも僕たちのコンビで2人でライブをやってほしいっていう、もう皆さんの声をたくさん聞いてたので、それを僕たちの夢、みんなの夢をこう掛け合わせてできるようになったっていうライブですね。
はい、
うん、まあ、内容は本当に僕たちが歌ってきたキッズソングも
そうですね、
そうですし、はい、ありますし、それぞれの歌っている戦隊プリキュアの、
うん、そうですね、
アニソンの歌もありますし、
あ、いいね、いいね、
それからあと歌謡曲なんかもね、
う
ん、
そう、さっきね、そう、これはもうね外せなくなってしまった、ここで話した、
あ、ね、ね、
そうそう、かなちゃんの歌謡曲好きっていうのは、
はい、
それをカバーしたいところですね、
いい曲が多いですから、
ね、昭和の歌は、
そういう曲をね、そう歌っていきたいなと思って、
そういうもうてんこ盛りの僕たちの好きなものを詰め込んだ、
はい、
もうトゥルットゥギャザー、みんなでトゥギャザーしたい感じ、トゥルットゥルのトゥギャザーにね、
そう、トゥルトゥルっていうこうなんか鼻歌みたいな感じの雰囲気なんです、うん、トゥルットゥは、で、それを一緒にトゥギャザーする、
うん、
みんなで歌う、歌える場にしたいなと思ってつけたタイトルだったん
です。そうですね、
なるほど
ね、あんまり理解していただけてない感じですけども、
いや、伝わるはずです、
トゥルットゥルって俺ショコタン思い出すけど、
そ
のトゥルットゥルって、ね、
あ、そう、
いやでもそういう、まあ、そこから来てると思うんでね、うん、
楽しい感じを、
鼻歌で、
はい、
そうですか、2月26日ね、
そうですね、
というの、今なんでこう心にあらずな感じでね受け答えしたかというと、はい、スケジュール空いてるかな、見に行きたいな
あ、ぜひ
ぜひ見に来てください、
空いてる空いてる、行きたい、行きたい、これはちょっと見たい、
楽しいと思います、
うん、なんかちょっと昭和の歌とかどんなのが出るのかなとかね、
しかもね
勝手に出るだろうと思ってもうね、
しかも、うん、バンドなんですよ、
ね、そうなんだ、
そうです、
だいたいキッズソングはねカラオケで やられる方ことが多いんですけど、
そうです、そうです、
なんと今回はね、豪華にね、
僕の大好きなアニソンシンガーの先輩でもあります、はい、柿島真嗣さんという、
柿、
はい、
はいはいはい、
柿さん、
あの僕の中学の後輩ですよ、
本当ですか、
そうなんです、意外なつながりが、
本当に
びっくし、
そう実はねって話で、
そう、そのカッキーさん、僕大好きな大先輩の率いるカッキー&アッシュポテトさん、
はいはいはいはいはい、
プラス僕の好きなギタリストの上田貴文くんっていう、この4人のバンドで、生バンドでやってもらえることになりました、
そうなんですよ、
はい、
もうとっても豪華なんで ね、
豪華ね、
すごいじゃないですか、
はい、
もう2月26日、
そうですね、
はい、226事件だった、
226事件でお願いします、
ね、226
事件、
ね、新しい平成の新しいね、
226事件を巻き起こそうかなと、
ね、
はい、
もう平成と言えるのももう数少ない、
ね、うん、そうですね、
そうですよ、
はい、2017年の226事件を、
ね、
はい、
ぜひ皆さん、
まあ、ここを皮切りにまたトゥルットゥギャザーで活動していきたいなとも思ってるの で、
うん、でね、
ライブ一回こっきりじゃなくてね、
ちゃんとこれからこのね、
う
ん、カナ&ヒデの、
そうです
ね、もうユニットとして
シリーズ化していきたいなと思ってるんで、
ね、やっていきたいなと思って、
いいじゃないですか、はい、いや面白い、今こうやって聞いてるだけで面白いもん、
本当ですか、
うん、
ありがとうございます、
ね、でこれでまたね、まあ、本当に本職のお歌の方をいろいろ聞かせていただいて、はい、そちらでなんかすごく感動を呼びね、その後のトークでグダグダになりね、
そ
ういう感じがいいじゃん、この緩急が、
そうですね、かなちゃん今日だいぶ喋ってますけど、まだ喋ってないことたくさんありますからね、
そそう、
私今日そんなに喋ってないんじゃない、
わお、
え？
あら、そう。
そう。
あれ？黒い宮本かな子出てる。
いやいやいや、そんな。
ブラックかな子がね。
いやいやいや、
デビルかな子がたまに出るんです
よ、ね。今日はかな子オズだから。
か、あ、そうか。な、その中にいるんでしょうね。
そうか、頭割りすると大して喋ってないけどね。5人分ぐらいで喋ってるから。
レッドかな子
と、
ね、
レッドかな子とブラックかな子とグレーかな子と。
なるほど。なるほど。
グレーとブラックと。
なんとか戦隊かな子オズ
だ。暗い感じ。
ね。
そうですね、そういろんなかなこが出てきちゃうのかもしれませんね。
ダークかなことかね、はい、デビルかなこ、
デビルかな、
全部悪い方ばかりじゃない
ですか。本当ですよ、どんな印象ですか、ちょっと、
ね、いやいや、でもこうやってまたね一緒にねこうステージをやれるっていうのが、ね、はい、すごく楽しみだと思いますし、
はい、
いや僕らも本当楽しみです、本当待ってましたから。
あ、ありがとうございます、
うん、ありがとうございます、うん、
ね、これはあのあんまり具体的に今は言わないけど、はい、高橋君には言ったことあるもんね。
そうですね、まあ、ね、もうライブが ね、 ね、
番組の時のこととかね、いろいろね、これあってかなちゃんには直接お教えしますけど、
わかりました、
いろいろ差し支えないといけないのであれですけど、
で、 す、
でも僕も本当にそういう意味ではあのお二人の大ファンだったのでね、ずっと、
ありがとうございます、
今日もこういう形を取らせていただけたのが、ね、すごく、だから家でだからそういう意味では今日で112回目ですけども、2回こう出た人ってあなただけよ。
あ、そうなんですか。
高橋君だけでしょ。
高橋さんが1回目なんか第一人者みたいになっちゃうとちょっとあれですけど、
ね、なんだ、
なんだ、わかんないけど、
いいじゃないか、
2人目、
でも112回目って言ったらちょっとね、はい、かなちゃんにもゆかりの番号だというね。
そう、私の背番号、
そうだ、
私の背番号、ね、知ってる人はすごく少ないと思います、ねね、
狙ってるわけじゃないのに、ちゃんと112回宮本かなこと、ね、そう
そう、ちょっとまたね2回3回とやるこのドゥルットギャザーでまたお邪魔させてもらいたい、
ね、本当です ね、
ね、はい、またね、ぜひぜひいい形でこう、ね、でもちろんあの番組の方でもどんどん宣伝できるようにさします、
ね、ありがとうございます、いろんな方にね、もうこの、
う
ん、トゥルットギャザーもそうだし、
う
ん、2人のね、
そうですね、
そうそうそう、
もらえたら嬉しいですね、
表現するものを聞いていただきたいです、
うん、は
い、すごいね、何が飛び出すかわからないこの面白さみたいなね、うん、あると思う、
含み笑いしましたね宮本さん、
いやいやいやいやいやいや、
何が、いやいやいや、すごいね、宮本からもこんだけあって話を聞いてもまだまだ先がある
よ、
そ
うですよ、
すごいね、
いやいやいや、
怖いです、いもうこれ以上いろいろなものが出てきそうで、
でもですね、ぜひこの続きはですね、もうヒデ&カナのトゥルット言えね
え大成功、
トゥルットギャザー
このショッカー、
聞きにくいと思わなかった、
だからやっぱりさ、もう一回二度見するもんね、
そういうことです、
だからさらっとさ、トゥルットギャザーねってやっちゃうと、あのそれで残らないんだけど、トゥルッ、なんだっけ、
このショッカー大野さんが感じるトゥルットギャザーですよ、
ね、そのつもりで私考えてなかったのに、意外と言いづらいもんなんですね、
だから印象に残んだよね、だからドゥテルテ大統領みたいなもんだよ ね、
ね、フィリピンの、ね、フィリピンで言いますね、
そう、フィリピンのドゥテルテ大統領、
ドゥテルテでもも
う今言えるようになってる、最初もえみたいなさ、ね、マンギョンボンゴみたいなもんだよな、
マンギョンボンゴ
最初全然言えなくてな、うんみたいな、
そう、そうです、うん、そう、そんな
ドゥテルテキャザーです、でも大事なことです、やっぱそういうあれで引っかかるっていう、うん、何かが引っかかる
フックがね、うん、フックがあるような感じ、
あのヒットするものってやっぱり何かが引っかかるのがいいんだって、
タイトルすごい悩んだんですよね、でもね、いろいろね、やるって決めてからね、
そうだよね、だからスルッと決まっちゃいけないんで、やっぱりトゥルッと決まんなきゃいけないね、
う
ん、
おトゥルッと
トゥルッと
ということで、まあそんなね、もう聞きたいことは大体今日は本当たくさんの皆さんのね質問にも、
いや嬉しい
です
、
ありがとうございます、
思います、たくさんねメールいただきました、皆さんありがとうございました、さあそして、まあじゃあこの2月の26日のね、はい、トゥルッとギャザーライブね、うん、赤坂グラフィティでね、まあ詳しくはあのホームページというか、
そうですね、
で今、はいはい、この番組を聞きの方、はい、そこです、はい、この
ここで
そこをクリックしていただくと、
そうです、
はい、まあ、ほら行ったんでしょ、
ほら、
はい、行った、行った、
簡単簡単、
すごい、
いいね、ビバあのネット時代、
そうですね、
すごいですね、
うん、そこに連動してますのでね、うん、
ネット万歳、
はい、もうぜひこのね生でこのね、もうひでちゃんとね、もうかなちゃんの、
会いに来てほしい、
いや、会いに来て言うね、
あの二人のこのツーショット、これもや、でも面白いです、本当にこの面白さぜひ皆さんも体験していただきたいと思います、
体感してください、
2月26日ね、
はい、
赤坂、
はい、
ね、赤坂グラフィティで、
はい、
ぜひということでございます、さあそれで、まあ、そろそろお別れの時間でございますけれどもね、うん、じゃあ最後にじゃあ今この番組を聞いているファンの皆さんとかにですね、メッセージをいただければと思いますが、いかがでございましょうか、
はい、はい、今回のねヒデ&カナのトゥルッドギャザー、そして今年はキラキラプリキュアラモードエンディングテーマレッツラクッキンショータイム、歌います
レッツラクッキンショータイム、
これまたちょっと噛みそうな、
はい、レッツラクッキンショータイム、
レッツラクッキンショータイム、
レッツラクッキンショータイム、はい、大事なことだから
参加
してください、はい、歌いますので、うん、そちらの方もね、応援してもらえたらなと思います、はい、歌も声優も頑張っていきますので、はい、これからもよろしくお願いします、
はい、ありがとうございます、そして、
はい、じゃあ僕の、はい、そうですね、2月26日、僕たち2人の、トゥルッドギャザー、まだ見てない人にはぜひぜひね、うん、これ絶対後悔させないライブを、はい、してみますので、はい、しますので、ぜひぜひ、見に来てほしいと思います、僕の方もですね、まだこれからたくさん ライブ告知できることが出てくると思うんで、はい、僕のツイッターとかね、ブログの方チェックお願いします。今日はありがとうございました。
はい、はい、ということで、ね、ぜひこれが1回目ね、トゥルットギャザーライブが赤坂でもういい感じで盛り上がったら、ちょっとまた全国とかね、
そうなんですよ、ね、ね、実はね、いろいろ今考えてるんですよね、
うん、そうなんです
ね、はい、楽しい、ちょっと夢は広がりますよね、
はい、
はい、あの地方といえば、そうだ、今年の秋ぐらいにはちょっとね、高松くんと私ショッカーで ね、
そうですね、
ちょっと大阪の方にも行こうかなんて話も、
あら、ね、あらら、行っちゃっていいんですか、
いいんですいいんです、
え、私は私は
そうだよね、次行こうよじゃ あの主催者に言っとくから、
あ、ぜひぜひ、
あの、ね、あのそういうちょっといろんな暗躍をしておりますので、
すごい、
また詳しくはまたね、お祝い皆さんそれぞれのね、はい、ホームページ等でチェックしていただきたいと思います、はい、本当今日楽しい話をね、
いや、こちらこそ
いっぱい伺いました。今回のゲスト、宮本かな子さん、そして高橋秀幸さんでございました、はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。
ヒデ
&カナのトゥルットゥギャザー、来てね。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。多摩川の地下深くで撮ってます。ウソピョーン。
ということでね、まあ、本当楽しいぞ、レイナ早く帰ってこいということで、ちょっと溜まっておりました、当選者ですね、あのサイン色紙プレゼントの当選者の発表でございます。まとめていきましょう。109回目の田中恵里ちゃんね、メガレンジャーのメガイエローでございましたけれども、田中恵里ちゃんのサイン色紙当選者は、愛知県のですね、シンバルさんからこちら、はい、大阪のガッティさん、はい、そして、こちらは宮城県、お、ありがとうのラジオネーム美香さんということでね、3名の方に田中恵里さんのサイン色紙をお送りいたします。そして110回の南尾美ちゃんのね、サイン色紙の方のプレゼント、こちらはですね、兵庫県のトリプルクラウンさん、そして北海道、お、札幌の、アウラの黒髪さん、そしてこちらは、山口県のペンギンパーティーさん、以上の皆さんには南尾美ちゃんのサイン色紙を、プレゼントしたいと思います。おめでとうございます。そしてもちろん今回のゲストですね、宮本かな子さんと、あの色紙の裏の方に高橋秀樹くんのサインを添えてですね、
裏
なんだ、それは考えます、これから、ね、3名の方にねプレゼントしたいと思いますので、番組の感想や、お二人のメッセージなんかもね、添えていただければと思います、ということで、またこれからもいろんな形でまたね、高橋くんともかなちゃんともいろんなこと一緒にやっていきたいと思っております。ではまた次回でございます。今回はここまで。お相手は私ショッカー大野でした。せーの、またねー、
またねー、
またねー。